はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までのという第341回でございますね。
はい、
はい、どうも、もうなんか、ね、最近雨がずっと続いておりますが、本当に、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、部長の山本です。はい、
はい、雨続きで頭痛などがしてきますが、はい、ね、どうやって元気を保ってはいいんでしょうか。なんかあのズツールってアプリあるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
知ってます。
はいはいはい、
ズツールっていうなんかあの気圧とかをなんかこう出してくれて、はいはい、ヘクトパスカルとかでなんか天気とか、はいはい、でそれ見るとなんかそのここ気圧急に下がるから頭痛に注意みたいなのが出るアプリが、まあ比較的前からあるって、僕も一応インストールしてるんですけど、なんかそうなんかちょっと猫ちゃんの可愛いアイコンのアプリなんで、ぜひ皆さんも探してほしいんですけど、はい、なんかその朝起きて、あ、これ絶対気圧だってなるじゃないですか、
うん、
自分の生理的に。で頭痛を開いて全然そんなことなかった時の夜べない感が半端ないですよじゃあこれは俺の痛みなんだなみたいな、なんか。
なるほど
ねえ、なので低気圧にも困ったものですけど、はい、金内武樹夏アニメーションです、
はい、あ、どうも高島です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ね、結構地味に、今日は、Amazon プライムオリジナルの、
はい、
今フルメタルジャケットって言いそうになっちゃった、なんだっけ、ヘビーメタル。
でもさ、実はこれさ、
サウンドオブメタルだ、あれ、
うん、
サウンドオブメタルか、
サウンドオブメタル、
うん、サウンドオブメタル、
はい、はい、サウンドオブメタルについて喋るんですが、はい、うん、何でしょうか。
はい、はい、いやなんか後で喋ろうと思ったんだけどさ、はい、これタイトルメタルついてるからさ、うん、メタルバンドなのかなと思ったらさ、結構ハードコアよりっていうかさ、うん、うね、メタルじゃねえなと思って
さ確かになんかその特に日本においてなんかヘビメタとパンクとかが全てが同一視されてる問題ってあるよね、
うんうんうん、そうそう、でなんか、
うん、
主人公のさ、あの T シャツとかが結構DC ハードコアとかさ、うん、あとノイバンテンのさ、うん、
ね、
T シャツとか着てたから、あのメタルというよりは、うん、どちらかというとハードコアとかノイズバンドだよねっていうのは、う
ん、いやでもこれ劇中でも出てくるけど、なんかメタルって別に必ずしもジャンルの話じゃなく、なんか、
うん、そう、まあ、
あのね、
う
ん、鉄の音とか、
そうそうそうそう、
金属音と言ってもいいような、
うんうん、そうそう、だからなんかちょっとね、タイトルとなんか
ミスリード、
う
ん、
そうそう、ミスリードがあったのって感じ
だ、まあ、特にね、うん、あとアマゾンプライム海外だとどうか分かんないけど、日本だとさ、ちょうど主人公がこう上半身裸でさ、ドラム叩いてる時のこう写真がさ、うん、あのジャケットっていうかこうサムネイルに使われてるからさ、うん、なんかもう、うん、下手するとなんかなんだろう、こうあのメタルバンドものっていうかさ
でもメタルバンドの人ってあんま上半身なんないよね。
ああ、そうね。
T シャツとか革ジャンとかが多い、
う
ん、
確かにね。なんかどっちかというとパンクとかそうだね。うん、なんかね、上半身裸ってね、うんうん。
まあハードコアですね。
はい。という感じですが、はい、今回結構ねメールが実はちょっと何通か溜まっているので、
はいはい、
はいはいはい、
で読もうと思うんですが、ちょっと今日レイトさんいないっていうのと、うん、はい、あと結構間空いちゃって複数通送ってもらってるけど、うん、
とりあえず1通だけ読む
みたいな、はい、1人のリスナーさんから結構何通かもらってるの溜まっちゃってたりするんですけど、うん、ちょっととりあえず1通ずつ読むって感じでいこうかなと思います、うんうん、はい、
ですね、はい、
というわけでじゃあちょっと順番に読んでいきますね、はい、はい、久しぶりですね、はい、ラジオネーム風神さんからです
なんか懐かしいですねこの感じ、
はい、ありがとうございます、はい、29歳までのうちの皆さん、はじめまして、サイレントリスナーの重要法系文化財の風神です、
はい、はじめましてになった
なんかどっかで記憶がリセットされちゃったんですかね、なんかね、はい、第331回エヴァンゲリオンの回の皆さんの熱き思いを聞き、僕、自分もメールしたくなったのでメールしましたと。
う
ん、皆さんのように、エヴァガチ勢ではなく、にわかですのでその辺はご容赦ください、はい、
うん、
これは数週間前のことですが点点点、ここから、メールを読みますが、ちょっと若干何ですか、こう性的な表現を含むメールでございますので、不快に思われる方は、しばらくちょっとなんだろう、ポッドキャストアプリがあったら何十秒か送りとかできるからね、それで、
うん、なお29歳までの傷側は内容については一切なんかその責任を負うものではありません、
はい、あと面倒くさいので端折ったりとかもしますので、はい、全部読みます、はい、
うん、公式見解ではありません、はい、
コロナ禍にもかかわらず、内緒で某社の手こきへ行ったところ某社の手こきへ行ったところっていうのがなんかすごいですけど、はい、自分についたコンパニオンがエヴァンゲリオンのコスプレで現れたのですと、はい、紫や赤のロボットの方ではなくアスカ等が着ている制服の方です、点々点々生まれて、そのコンパニオンは手際よくマッドネスになった人を殲滅してくれたので、すっかり自分はその日からエヴァンゲリオンにドハマりし3回ほど変わってしまいました。さすが庵野秀明のエヴァンゲリオンですね、皆さんが熱くなるのが分かった気がしましたということで、はい、
なるほど、
はい、ふざけんな、
最高だこれ、最高だこれってですね、それはもう、
はい、
最低じゃなく、
ふざけんなこの野郎ですね、はい、うん、ちなみに劇場版は見たことがなく、テレビアニメはロンギヌスの槍を敵に投げているところしか覚えていなくなんでそこだけ覚えてんだなんでこの敵は槍を、取りに戻ってくるまでその場に留まってるんだろうと 今でも不思議に思ってますと、
うん、
あと不思議の海のナディアが旧約聖書でエヴァンゲリオンが新約聖書って感じですかね、なんか急になんか
アカデミックな、
アカデミックだから急になんかのめんどくさいね、エヴァオタクみたいな、
うん、考察中みたいな感じ、
肉地図一同あんたバカ、かっこ四季並アスカラングレーの真似でお願いします、はい、お後がよろしいようで、ということで、はい、
久しぶりにこのグルーヴを感じました、
久しぶりにこのグルーヴだし、なんならちょっと以前よりグルーヴが増しすぎてて、あれですね、ちょっと簡単には乗りづらいメールになってます、うん、このグルーヴに乗りづらいメールになってますが、はいはい、というわけで風神さんからのメールですね、
はい、ありがとうございます、
来週もあるんだ
よね、あ、風神さんからのメールあと2通ある、ありますはい、
なるほど、
で、はい、あと次週、次々週もお楽しみにということですね、
はい、はい、
続きまして、ラジオネームサハルさんからのメールです、
あ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、タイトル普通オタということですね、はい、肉地図メンバーの皆さんこんにちは、最近私が住んでる地域でもコロナ感染が増えており、公開延期なども相まってなかなか劇場で映画を鑑賞できない日々が続いています、そうですね、
うん、なるほど、
肉地図で行われたアカデミー賞受賞作のノマドランドも見られなかったので、あらあら、DVD リリースや配信された暁には鑑賞後に改めて聞きたいと思います、多分でもノマドランド、うん、なんだろう、ちょうどまた緊急事態宣言出る直前にね、アカデミー賞って作品賞とか取ってるから、これまたコロナね、緊急事態宣言解除になったらなんかもう一回やりそうな感じもありそうですけどね、これ、
うん、
ノマドランドね、うん、はい、ちなみにアカデミー賞関連だとミナリは鑑賞できましたと、よかったです、うん、元気なおばあさんが、事態を引き回す映画は良作ですと、ミナリもいい映画でしたね、
うん、
はい、
うん、
なので今作はネットフリックスで先行配信過去といっても1話ずつですがされているゴジラ SP 過去シンギュラポイントの感想を送りますと、
まだ見てないですよ、
僕もまだ見てないんですよ、うん、小林氏、最近浪人剣心ザファイナルを鑑賞しましたが、こちらの感想は月輪さんに送りたいと思います、ネタバレになりますが終盤に神木隆之介が出てきます、なんかあれですね、なんか最近終盤に神木隆之介パターンあれですね、エヴァンゲリオンもありましたけど、うん、なんかこう、うん、ここぞというところで神木隆之介を出してくれる、
ね、そうね、
うん、
まあ天気の子でもここぞというところで出てきたから、
ね、ああそう、
ね、なんかヤングな大御所みたいな感じでさ、
なんかなんだろうね、うん、なんかさ、
うん、
小田切城とかさ、
うん、
なんか神木隆之介とかさ、なんかもう、うん、なんかラスボスじゃないけど、なんかこうすごいこう出てくるだけでなんかこう、うん、作品自体になんかこう、ね、ものすごいインパクト、うん、なんか本当の意味での特別出演みたいな感じのさ、
うん、
ポジションになんかだんだんなってきてる感じがしますね、なんかね、
そうね、
そう、
なんかジンクスとかあるんじゃないの、業界的に神木くんの出る映画なんか興行収入100億ぐらいいくみたいな、
あ、
新エヴァだったら行ったでしょ多分、そろそろ、
そうね、でも逆に今こ、うん、ある程度のなんかそういうさ、その話題作じゃないのに神木くんって出せないんじゃない、わかんないけど、
うん、
出せないっていうかなんか、ね、だってほら、まあ、小田切城とかは割とちょっとミニシアターっぽい作品とかでも出てる感じあるけどさ、
うんうん、
神木くんなんか それこそなんだろう、例えばね、街の上でなんかいきなり出てちょっと出てくるみたいなさ、多分無理
ないじゃん、
うんうん、って感じはねありますよね、なんかね、
うん、
はい、あ、でちょっとメールいきますね、 はい、ゴジラシンギュラポイントですがめちゃくちゃ面白い、怪獣がたくさん出てるのでゴジラが まだ動き出してないのに面白いまだ出てない、ラドン、アンギラス、マンダなどとりあえず怪獣は全部出すという意気込みが伝わりかなり好感が持てました、そしてジェットジャガーですよと、
お
小さいラドンとボロボロになりながらも戦う姿には不意に涙がこぼれました。監督の高橋敦史氏はスタジオジブリ出身で、あ、ジブリなんだ、へえ。新作で鑑賞したドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険、過去ネットフリックスにありますよがかなり面白かったので、やっぱり面白い作品を作れる人は違う、以前見た、うろぶちげんとかいうやつが脚本を書いた怪獣アニメ映画の名前を語るオブツーとは比べるのも失礼だ。俺がスターリンならうろぶちげんはシベリア送りだと改めて思いました。はい、かっこ米印、米印窓バギの新作は楽しみですけどねということで、
あ、楽しみですね、
ありがとうございました。はい、
はい、ありがとうございます。
なんかね、のび太のさ南極カチコチ大冒険でさ、はい、世間的になんか割とそんなに大人でもなんか今回のドラえもんは楽しいみたいなさ、
うん、
触れ込みなんですよ、
はいはい
はい、でなんかその広告デザインがなんか南極カチコチあたりからちょっとなんかモダンななんかおしゃれななんか一枚アートみたいな、
うん、
なんかの採用してて、はいはい、なんかそのちょっとなんか絵の なんつったらいいんだろうな、なんかこう絵のたななんか本編見てないから適当なこと言いますけど、ロングウェイノースとかああいう感じのタッチの絵になんかこうドラえもんがこうそのなんだろう、あの氷山の中に落ちていくのが真ん中にあって、なんかあの100万年後に助けてくれってコピーがあるとかで、あ、これはみたいな思って見に行ったんですけど、なんか僕的にはですよ、なんかその南極カチコチはなんかそうじゃねえんだよな感がすごい強くて、なんか世評とのちょっとギャップがあって、なんか一概になんかじゃあ見ようかなとはちょっとならなかったんですけど、うん、
それは、うん、あ、見てないんだ、
見てない、あ、南極カチコチは見たんですけど、はい、そのシンギュラポイントは見てないんで、
なるほどね、
うん、ちょっとね南極カチコチについてなんかそのなんか正しい評が正しいっていうか、なんかこう指標となるこう評論がちゃんと出てきてなんか読めてないんで、はいはいはい、なんか評価がちょっとわからないっていうところがあるんですけど、はい、
なるほどね、
でもなんかウルトラマン関連で言うと、なんか僕ら、まあ、平成育ちからすると結構大ニュースが最近あって、今年の7月から放送されるウルトラマントリガーってやつが、1996年に放送されてた平成のウルトラマンの第一シリーズのウルトラマンティガの直系的作品だみたいなこと言われて、光の巨人っていう概念、まあ、僕もそんなウルトラマンマニアなわけじゃないんですけど、はいはい、なんか光の巨人っていうなんかこう古代神の力みたいな概念が結構そのティガの基本設定であるんですけれど、はいはい、それをなんかこう打ち出した作品だよっていうのがもう公式のなんかこう制作発表の時点でかなりアナウンスされてて、はい、その出てくる特殊部隊の服とかもティガの時のガッツとほぼ同じ服なんかジャケットみたいなとかで、変身するこう V6 の永野くん演じる第五隊員が使ってなんかこう変身するやつがあるんですけど、それもかなりティガと同じデザインになってて、いよいよこうなんか我々の世代のリバイバル作品でとんでもないビッグウェーブが来やがったなって感じで、今気が気じゃない感じです、ティガファンとしては。
なるほどなるほど。なんかこの間今住んでるシェアハウスの1階にスクリーンがあって、まあ、なんかでもその前に荷物が置かれててあんまり活用されてないスクリーンがあるんですけど、
うん、
まあ、なんかそれとちょっと横にあるスピーカーとかちょっと頑張ってこの間つなげて、うちでなんか DVD 見ようよって話になって、あの、
うん、
弟くん、あの、
うん、
モンジュノチェッテラップクルーを一緒にやってる、うん、あの弟くんがうちに来てちょっと映画見たいからって言ってきて、うん、あ、じゃあなんか適当に借りてきてって言ったら、うん、あれでしたね、ウルトラセブンも普通にテレビシリーズの、
おー、いいっすね、
ウルトラセブンを借りてきてたので、なんか一緒に酒を飲みながらウルトラセブンを、
あ、いいっすね、スクリーンで見ると良さそうっすね、特撮
的に大きいですね、ウルトラマンねっていう、うん、そう、あとどうでもいいあれなんですけど、そうで、なんかさ、あの前 SS グリッドマンってさ、
はいはいはいはい、
あ、武井さんとか見てた？
いや、あのね、ちゃんと見てないです、第1話だけチラッと見たくらいでちょっと追ってなくて、は
い、いや、なんか、SSS なのかな、 SSS グリッドマンが、まあ、だから要はグリッドマンってね、うんうん、あのまあ、90年代ぐらいかやってた、分かんないけど、うん、あのまあ、特撮、円谷特撮を、うん、まあ、うん、その世界観を、まあ、ちょっとこう踏襲しつつ、うん、まあ、なんか、まあ、トリガーってね、あのアニメ会社が、あの、
うん、
まあ、ちょっとかなり、なんだろうな、オーバーザエヴァンゲリオンみたいな世界観でそれをもう一回作り直すみたいなのが SSS グリッドマンってあって、うん、まあなんかそれがまあめちゃくちゃ面白かったんですよね。そして特に、
うん、
なんかそのまあなんだろう、なんなら実はエヴァンゲリオンの先に行ったことも実はやっちゃってたみたいな、うん、新エヴァンゲリオンの先に行ってるようなことを、うん、まあ要はだからそのある種のこう特撮を使って世界とどう接点を持つかみたいなことみたいな、
うん、
あのまあ、うん、特撮を使って内面の描写をしてさらにそこからどう世界と接点を持つかみたいなことをなんかよりその、うん、分かりやすく、しかも そんなにその、うん、エヴァンゲリオンほど自意識のところで何周もしないような形でやってたのが SSS、うん、グリッドマンってあったんだけど、うん、あの今さ SSS のシリーズの今度ダイナゼノンってのやってるんですよね。でこれもつむらやプロとのあとだから昔やってた多分特撮を、うん、トリガーがアニメにしてっていうやつらしいんですけど、うん、なんか結構グリッドマンの時って、うん、結構なんかなんだろう、ちょっとこうアニメとかさ、なんかなんだろう、ちょっとエンタメに対して多少ちょっと感度張ってる人界隈でさ、なんか、うん、グリッドマンやべえぞって話にな結構なってたじゃないですか、
うんうん、なってましたね、うん、
でなんかだから結構同じ布陣でやってるから、なんかダイナゼノンもうどうなんだろうと思いつつ、なんか周りでダイナゼノンの話をしてる人がいなくてなんか結構なんだろう、あの、まあ、でも SSS はついてるからタイトルの頭に、
うん、
なんかこれもしグリッドマンのあの世界観とつながっていくようなあれだったら結構見たいなって気持ちはありつつ、
うん、
なんか個人的にそんなにつむらや特撮とかにこうなんだろう、あの思い入れがあるわけではないので、うん、なんかそのつむらや特撮自体はアニメでなんかそのもう一回リバイバルしましたってこと自体に対してはあんまり触手が伸びないんだけど、あの、うん、グリッドマンのあの感じの方向に行くなら見てみたいな感じがあって、なんかもし見てる人でなんかそのそんなにダイナゼノン自体に興味なくてもめちゃくちゃその面白いっすよみたいなのがあったら教えてほしい感じね。ありますけど、そう、
いや今さ、つぶらや特撮だとなんか最近なのかな、なんかあのつぶらや特撮サブスクが出て、
はいはい、
ウルトライマジネーションっていうなんか月額550円税込みで、
はいはい、
ウルトラマンシリーズとかなんかと、あウルトラマンシリーズはそれで全話見れるのかな、
はいはいはいはい、
でなんか年2万2000円とかのコースに入ると、はい、なんかその、 あの昔の特撮とかも全部見れるなんかプレミアムプランみたいなのがあるんだけど、なんかその割とウルトラマンとか今なんかね、あのビデオ屋に行かないような誘導しますけど、なんかこのサブスクに550円で入るだけで、なんかその1ヶ月とか入るだけでそれこそティガとかさ初期のセブンとかもさ全話見れるってなると、なんかかなり熱いサービスだなって思って、なんかディズニープラスよりお得感がすごいんで、ちょっとなんか入ろうかなって今一瞬思ってるんですよね、
はいはいはい、まあ、あとね、うん、なんかそれもいいですけど、あともうあの
ダイナゼネももちろん見れますよ、
ツタヤプレミアムに入って
あ
のもうツタヤは、うん、特撮は全あのウルトラマンとかはほらやっぱ全部あるからさ、
うん、あるある、
そう、
うん、
ツタヤプレミアムで見ちゃうっていう手もね、あのツタヤプレミアムでも実際店舗
行って
見ちゃうっていう手もね、
うん、
まあ、あるはあるよなっていうのはなんか結構ね、
うん、
最近なんかそのHBO も作品も見れるならユーネクスト入ろうかなとかなんかいろいろ思ったりとかしてるんですけど、
うん、
でもなんかもう一周回ってやっぱりツタヤプレミアムなのかなっていう気がちょっとまたしてきてしまったっていう、
ね、ああだからレコードに回帰する人たちみたいな感じで、やっぱ俺は店舗で視聴して買うみたいな、なんか
別にもちろんね
店舗で棚を見て借りるみたいな、
レコードと違って DVD にほら DVD の質感とかはないわけだけどさ、
うん、
なんか、うん、そう、いろんなサブスク複数入ってごちゃごちゃやるより、なんかもうそのことをツタヤプレミアム入っちゃった方が楽かもなみたいなことは、
うんうん、
まあ、一時期入ってたんですけどねツタヤプレミアムね、
うんうん、
みたいなことは思ったりしておりますがね、はい、あれもしちょっとダイナゼノン、うん、見てるっていう人いたら、
はい、
教えていただけると、ね、嬉しいですけど、はい、しだともう一つ、
とりあえず、はい、
はい、
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 ちょっと待ってくださいね、はい、
とりあえずシンギュラポイントはなんか今僕やっと映像系に手を出すのアニメ版全話見てる途中なんで、ネットフリックスに来たんで、ね、
はいはいはいはい、
それ見終わったらちょっとなんかねつまみ食い的にとりあえず見てみようかなって思ってます、うん、
映像系面白いっしょ、
いや面白い、あなんかね、なんで去年見てなかったんだって、まあ、それはあのテレビちゃんと持ってないのにテレビ放送となんかTVer 的 な、
ね、
TVer の介護官みたいなやつや
つ、ね、FOD、うん、フジテレビオンデマンドでやってて、そう、俺はでも
あよくわかんないやつ
だ、まあ、FOD なんてさ、もう見たいのわかんない、うん、あるのかもしれないけど、僕はね、
うん、
僕はないわけですよ、
うん、
フジテレビオンデマンドそんな見たいなんてないわけですけど、初月無料だったからもうそれで入ってバッと見ましたけどね、 映像犬いいですよね、うん、本当にね。
いやいいですよ本当に。なんかもう100万人が言ってることだと思うけどさ、浅草市にあの伊藤沙莉さんでしたっけの声を当てたっていうことのさ、うんうん、伊藤沙莉ですか、なんかもう画期的すぎるよね。
いやもう、ね、
もうこの声しかありえないなみたいな、
うん、なんかあのハマり具合は俺もうなんかなんだろう、あの浅草市かける伊藤沙莉以上のハマり具合はなんだろうな、うん、大山信代かけるドラえもんとかなんかもう
あ
それ級っていうかなんかね、
うんうん、なんか割とそのちょっとダミ声めいたさ、あの、うんうん、かわい、まあ、かわいいというか主人公女の子キャラ系で言うと、あのそれでも街は回ってるって僕の大好きな石黒正孝先生の漫画があって、はいはいはいはい、それのアニメ版が2010年に放送された時に、はいはい、あの主人公の嵐山ほとりの声を、小見川千秋さんでしたっけの、はい、っていう声優の人がやって、小見川千秋さんの声僕本当に大好きなんですけど、はいはい、なんかあのまあその映像研と、まあ、ちょっと作家性とかもちょっと被るとこもあるような、うん、それ待ちのアニメ版にしてはなんか俺ほとりの声じゃないなってちょっと思っちゃったんですよ正直、まあ、ほとりおよびメインキャラクターの声が、はいはい、なんかその小見川千秋さんの声大好きなんですけど、はいはい、なんかほとりじゃないってなっちゃったんですけど、なんかあのフラストレーション的なことにまた今回もなるのかと思いきや、なんか浅草市めちゃくちゃ合ってるんですよね、
うん、
なんなんでしょうねあれ、まあ、メイン3人の声はめちゃくちゃ誰も合ってるんですけど、
ね、そうね、
中でもやっぱうん、
なんかなんだろう、
早くセカンドシーズンもやってほしいですけど、うん、
ちびまる子ちゃんかけるたらこ、うん、
ああ
ドラえもんかける大山信代に次ぐなんかなんだろうシンクロ率というか、うん、なんかねあの感じですよね、まあまあまあ、はい、
いやでも水田わさびのドラえもんもかなりいいと思うけどね、俺ら の,
ああ
の DNA に信代が刻まれすぎてるだけで、
そうね、なんかでもさ、うん、その声優ってなんかそのキャラクターの声合うか合わないかうんなんて結構なんかやっぱこうそれ以前に摂取してるものの先入観みたいなのは結構あるかもしれない、
うんうんうん、
あのそうね、逆にほら伊藤沙莉ってそれまで確か多分声優ってやってなかったと思うんだけど、うん、もしかしたら
なんか普通の役者の
そう普通にどっちかというと役者だよね、うん、な感じだから、うん、なんか少なくともなんだろう、あの主役級で声優をやった作品って多分なかったと思うんだけど、
うんうん、
なんか伊藤沙莉って実写作品なんか出てた？
いや結構出てる、うん、それこそ女王の教室とかだよ一番最初で言うと。
ああそうなんだ。
そうそうそう、
さ劇場とかも、ね、出てましたよね。
あ劇場出てた、はい、劇場の
あの人か、はいはいはい、
あ女王の教室伊藤沙莉じゃないか、えちょっと待って調べるいやなんか女王の教室だった気がするんだよな。
なんかこの間新聞芸座で伊藤沙莉の特集やってましたよね、うん、なんかオールナイトで、
なんか、ね、あの役者についてねちょっとめちゃくちゃ疎いので、なんかあのこの人がどれ出てたと なんかちゃんと認識してないんですけど、
確
かにだから俺逆に今あの浅草市の中の人がいるっていうことがなんか考えられないですもん
あやっぱそうだ女王の教室だ、
うん、
お
女王の教
劇場ってあれでしょ、あの一緒にさ、あの、長くんと演劇最初やってた、途中でライターになる人でしょ。
そうそうそう。
もう、一致しないですもん、浅草市と。
あと、あれ寝ても覚めてもとかだよ、あと。
ああ。
寝ても覚めても、はいはいはい、
友達。
朝子の親友とかだね。うんうん、だから結構出てますね。うん。はい。
いや、もう信じられないです。あれが浅草市だなんて。
ね、でもすごいハマり具合でしたよね、うん、なんかね。
うん。
はい。
まあまあまあそんなことはよくて次のメール
です、はい、次のメールに行きますね、はい、そんなことはよくもねえんだけどな次のメール行き
ます、ね、まあまあまあ、
うん、ラジオネームボンクラマグラさんからです、ありがとうございます、
あ、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
肉筒メンバーの皆様こんにちは、ボンクラマグラと申します、二度目のメールです、ドグラマグラが大好きです、そうですね、これね、思ってました
よ、わかりやすすぎる
だろ、僕はねこれボンクラマグラって、これはドグラマグラのパロディだなってことは僕は気づいてましたけどね、はい、
そうですか、
はい、ありがとうございます、はい、ウィザートリモース会の冒頭に脱毛についての話題が再び出ていました、ね、本当に結構、ね、定期的に気になるんですよね、
うん、
僕は2年くらい前から脱毛しています、
おお、
脱毛について共有しておくべきことがあるだろうと思いメールをさせていただきます、ありがとうございます、はい、
ボンクラのくせに脱毛してんの、
やっぱ違う、やっぱボンクラ、
いやそれはその言い方は
むしろやっぱりこう、ね、ボンクラだからこそやっぱりこんなやっぱ脱毛してね、こうボンクラからこう抜け出していこうぜ、
なんか ねボンクラってなんか脱毛と一番遠い概念な感じするじゃん、なんか
いやそんなことはないですよ、だって僕らはね前回も言いましたけど、うんね、まだ買い取られてない、うん、田んぼなわけですから、
うん、
脱毛してないということがね、そういうことです、
まあ、今からそれが分かるでしょうね、
僕の場合脱毛は病院の美容形成外科で、施術しており、値段は1回6000円です。おお、
おお、
うん、高いのかな。
まあでもちょっといい美容室行ったみたいなね。
うん、
ですよね。脱毛は3ヶ月に1回のペースで行っています。はあはあはあ、山田さんの話を聞いていると、脱毛したら二度と生えてこないことを想定しているようでしたが、そんなことはありません。あ、そうなんだ。
うん、
初めのうちは2ヶ月後には元に戻ります。あ、そうなんだ。だから気になっているならやってみた方がいいと思います。はあはあ、僕はやってみて正解でした。
お、うん、これさ、なんか回し物なんじゃない、なんかあの業者の
これさ、これさ最後バーって言ってさ、うん、あのこれメール
リンクが貼ってある、
リンクとかさクーポンついてたらちょっとさ、
うん、
あの怪しいですけどね。はい、
なんと今なら 99% オフみたいな。
はい、はい、僕はやってみて正解でした。はい、
うん、
この言い回しよ。
ちょっといいから聞け、いいから聞け。ひげを剃らなくていいのはもちろんいいのですが、ひげのせいで青みがかっていた口周りがつるんと綺麗になるからです。これね、これね、いやなんかさ、どうでもいい話なんですけど、なんかね、昔見たなんかジュディ&マリーってバンドあるじゃないですか。
うん、
ジュディ&マリーがね、なんかこう歌番組かなんかに出てる動画を YouTube で見てたんですよ。そしたらなんかこうね、タクヤ、あのギターのタクヤっていう人がね、あの、いやまあこの間のライブでさ、まあ、ジュディバリのお客さん結構女の子いんだけど、最前列でもなんかね、もうおじさんがわーってこう手振ってくれて、それすごい嬉しかったんですよねみたいな話してて、やっぱりもうそのおじさんの青ひげがすごくてねみたいな話を、まあまあ、昔出てたね、そのテレビ番組のなんかこう歌番みたいで喋っててさ、なんかそっか、青ひげすごいとやっぱなんかライブとか見に行ってもなんか青ひげの人だみたいな印象で見られちゃうんだみたいな風に、なんかそれ確か大学生ぐらいの時にその動画を見たんですけど、なんかすごいそこから青ひげが出てしまうことに対する恐怖がすごいありましたね。
なるほど。
はい、すいません、
飛んで
続きですね。はい、読みますね。
はい、続き、
はい、はい、ひげのせいで青みがかっていた口周りがつるんと綺麗になるからです。はい、どうせマスクをするしそんなこと気にしないという人にはどうでもいいと思いますが、やはり心の清潔さは身だしなみからと思いますので、僕は現状に満足しています。あ、うん、それは確かに青ひげがだからね、確かに綺麗になるっていうのはすごいいいですね。はい、また竹木さんはひげを抜くタイプの人ということでしたが、
はい、
竹木さんみたいな人は脱毛すべきです。すべきですよ。
はい、本当ですか。
レーザー脱毛では、施術後2週間くらいで効果を実感します。その効果はヒゲが簡単に抜けるようになってくるのです。毛抜きなんか使わなくても、爪で挟んでやればスルッと抜けます。そして抜け、
それはちょっと魅力的、うん、
そして抜けたヒゲは2ヶ月ぐらい生えてこないという状態になります。ぜひあの快感を体験していただきたいです、うん、ね、はい。はい、話は変わりますが、僕は去年のベストワースト回から肉地図を知りました、はい、あ、そこからなんですね。
あ、うん、嬉しいですね。やっぱなんかなんやかんやでね、あの定期的に新しいリスナーの人が入ってきてくれるんだっていう感じです、
ね、肉地図に出会ってから映画館に行く回数が増えたように思います。お
お、
今から、今年のベストワースト回が楽しみで、今年は自分のベストワーストも送りたいと思います、
うん、あ、お待ちしてます。
今年は配信限定作品もランキングに入れていいんでしょうか。まあ、今年はね、まあ、てか去年も、
うん、去年も全然入ってましたよね、
うんうんうん、しょうがない。
もう4年くらい前から入ってる。
そうですね、うん、てかなんか、うん、あのネットフリックスが結構頻繁に作品を作るようになってからは、
うん、
あのそれも入れてますね、うん、これからも、肉地図の活動を楽しみにしていますということで、ありがとうございます。
あり
がとうございます。
永久脱毛ね、永久脱毛じゃなくて脱毛ね、
うん、最後リンクとかクーポンはついてない。
リンクもクーポンもなかったですね。
あ、いいね、営業ですね。
営業って言ってんじゃないかな。営業じゃなかったんだよ。営業じゃなかったって話だよ。そう、でもまあちょっとね、まあとはいえまだ迷うところはありますが、でも確かにちょっと個人的にこの青ひげが出なくなるっていうのは結構魅力的ですね、
うん
うん
うん、
はい、どうですか竹木さんは。
そうね、俺だから逐一抜くことによって青ひげを出なくしてるんですよ、
はいはいはい、
あれって多分なんか剃るから毛根みたいのが皮膚の内側に残ってて、結果的に青く見える的なことでしょ、うん、青ひげってシステム、
うんうん、そうね、
そう、でも確かになんか手でこう触るとさ、なんかよくさあんじゃん、あの角栓を取るさ広告とかでさ、はいはい、ほら、うん、こんなに ごっそり取れますみたいなさ、うんうん、鼻毛を抜くなんかドンキホーテに言ってるさ、
うん、
ジェルみたいなやつとかさ、ああいうの見ると俺すごいいいなって思っちゃうタイプなんで、うん、そのボンクラマグラさんのあのなんか手でさ、なんか引っ張るだけで抜けていきますっていう文章にちょっとしずる感感じちゃってます、
うんうん、
なんかさ、
はい、
俺結構なんか、
うん
うん、あれなんですけど、あの YouTube のこう再生する前の広告でさ、あの、うん、結構脱毛のね、うん、動画結構出るんですよ、
うん、
でなんかこの間あのなんかさ、あの YouTube の結構なんか嫌な感じの広告でさ、あの漫画に声が当たってるタイプのさ広告ってあるじゃないですか。
ありますね。
なんかあれでさ、なんかあのあれお前ほっぺたに消しゴムの書きついてるよって言ってで、なんか漫画ですね、なんかこう音楽、うん、俺の名前はナバルみたいなところから始まるやつあるじゃん、
うんうん、
俺の名前はナバルみたいな感じで始まって、なんか友達がこうね、あれナバルお前ほっぺたに消しゴムの書きついてるよみたいな、消しゴムの書きついてるあこれ違うよこれヒゲだよヒゲって言って、なんかそののぼるくんはだから永久でもそのレーザー脱毛みたいなのしてきてね、なんかもう触るだけでも消しゴムのカスみたいにポロポロヒゲがあの取れるんだ、
いいこととして、
いいこととし て、
あなるほど、ね、出てきて、こんな消しゴムのカスがついてるようなの嫌だっていうあれじゃない
の、でもさそうじゃん、
うん、
なんかさ、いやこれ消しゴムのカスみたいにヒゲが取れるんだよねみたいな感じで、すげーみたいな感じで話進むんだけどさ、
うん、
あの、
うん、汚ってなる、ね、
そうあのさ
場合によっちゃ、
なんでさそのヒゲが残ってる状態よりもさ、その友達の俺の前でさこれヒゲが取れるんだよって言ってさボロボロさ、あの消しゴムのカスのようにさ、うん、その友達の前の前でさこう自分のヒゲをこうなんだろう抜いていく男っていうのがそこでね漫画の中で出てくるんだけど、うん、これはむしろ汚いのではっていうね、より汚い行為なのではないかという感じが、だってさいきなり友達がなんか武将髭が生えてる友達が来るようにさ、あのこう消しゴムのカスついてるな、うん、こいつと思って行ったらさ、実はそれが取れた髭でさ、しかも指摘したの、うん、そいつが目の前でさ自分のほっぺとかきながらさどんどんその、うん、髭をこうなんだろう、こうボロボロ落とし始めるってさ、
うん、
結構そっちの方がなんかより、うん、なんか不快というかさ、
まあまあまあ
怖いんじゃないかって。
でもこれで2つのさ証言でさ両方ともなんかこう、うん、脱毛するとさヒゲを、うん、こうちょっと触るだけで取れるっていう証言が得られたことによって、
う
ん、信頼感が一気に増しました。
そうですね、
あ本当に取れるんだ、
うんうん、
はい、
ちょっともしかしたら年内に、
うん、
年内
か来年かな、
年内
もしなんか
まだまだ
決意と懐具合によっては、うん、行くかもしれないですよね。
うん、
はい、
はい、
ボンクラマグラさんありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、というわけでじゃあ本日の本題いってもよろしいでしょうか。
はい、
はい
はいはい、
というわけでですね、改めまして本日は、Amazon プライムオリジナルのサウンドオブメタルという映画について喋っていこうと思います。
はい、
はい、あらすじとかあれば。
はい、メタルドラマーのルーベンは聴力を失い始める。医師に今後も悪化すると言われ、ミュージシャンとしての自分も人生も終わりだと考える。恋人のルーは元ドラッグ依存症のルーベンを、ろう者の、コミュニティに参加させ、再びドラッグに走ることを防ぎ新たな人生に適応 できることを願う。ルーベンはろう者のコミュニティで歓迎され、ありのままの自分を受け入れるが、新しい自分とこれまで歩んできた人生とのどちらかを選ぶのかを葛藤するということです。これはアマゾンの普通のやつの、
はいはいはい、
なるほど、
あらすじ、
あらすじ紹介、
はい、
なるほどです、はい、ということでございますが、
はい、
皆さんどうでしたか、サウンドオブメタルは。なんかあれですね、アカデミー賞の音響賞かなんか取ってるんですよね、
う
ん、
あ編集だっけね、
うんうんうん、
へ
え、うん、
ですね、はい、
なるほどね、
でございます。
これなんかさ、確かさ、なんかなんか制作総指揮かなんかにさ、ディレクシアンフランスが、
うん、
そう、
うん、
で、あの監督が、あの、うん、あのプレイスビヨンドザパインズの共同脚本だったね、
はい、あ、そうなんだね、うん、なるほど、確かになんかそのね、あの、まあ、ディレクシアンフランス感っていうか、なんかあの、
うんうん、
恋人感の感じとか、うん、あのなんかなんか形容しにくいけどさ、
うん、
あのアメリカのこうなんかいい感じのドラマ作品の絵作りとか、
うんうん
の感じがあって、
うん、
それはめちゃくちゃ良かったっすよ。良かったっていうか、うん、なんか好きなタイプの絵作りの映画だなっていうのがあって、
うんうん、
あとこのさ、リズ・アーメッドってさ、今結構有名な俳優になってると思うけどさ、うん、あのローグワンのなんか、うん、あのやつの一人だよね、うん、あのローグの中の
そうだっけ、う
ん、めっちゃ影の薄いパイロットっていう、
うん、あれキャシアン・アンドでもないやつよね、確か
に。そうそう、いや、あの本当になんか、うん、超影の薄いパイロット、
ボーティールックだと、うんうん、そうだから俺それでなんかリズ・アーメッドって名前知ってたんですよ、
うんうん、
でもこの人さ、なんかもともとラッパーとかだった
り、あ、マジで
確か、
へ、
あれ違うかな、あ、ごめん、ちょっと違ったら申し訳ないですけど、あとあれか、ナイトクローラーの、
うん、ナイトクローラー、あ、うん、あと、はいはいはい、ゴールデンリバーの、あの、
あ、
うん、ゴールデンリバーも出てた、
あ、結構出てるね、結構出てるし、見てるね、実は、
うん、
うん、
なるほどね、はは、はい、なんかさ、
うん、
結構なんか、なんだろうな、あれだね、なんか、こう、論理的なザ・ライダーみたいな感じがして、
う
ん、結構
見てて、あ、そうね、
あ、そうね、う
ん、なんか、まあ、ザ・ライダーって、まあ、ちょっと前までネットリックスでやってて、あのあれですね、あのノマドランドのクロエ・ジャオ監督がその前に撮ってた、うん、あの、うん、ロデオ乗り の、うん、男の人が、まあ、落馬事故をして、でそこからちょっとかなり重めの障害を負ってしまって、まあ、そのロデオを、まあ、もうほぼ引退せざるを得ない状態になっちゃったんだけど、まあ、その現実をどう受け入れて行くかっていうような話をね、うんうん、そのクレイジャオっていうのがもうほぼ実際の人たちを、うん、まあ、実際にその落馬して、うん、あのしまったロデオ乗りの青年っていうのがいて、で、まあ、その家族とか友人とかもほぼ実際の人を使って撮った、半分ドキュメンタリーみたいなね、あの劇映画のザ・ライダーっていうのがあったんですけど、うんうん、まあ、まあ、かなりそれに近いなというか、まあ、要は、ね、
うんうん、
あのもうそのためだけに生きてきたような、うん、まあ、ものがある主人公っていうのが、もう主人公っていうのが、うん、まあ、それを奪われて、まあ、事故とかの原因で、ね、うん、奪われて、その現実自体をこう受け入れるまでの過程を描いた作品っていう意味では、うん、まあ、結構その、うん、まあ、あのザ・ライダーと近いなと思ってて、
うん、
で、まあ、なんか、ね、うん、で両方ともなんかその、ね、それまで自分の全てだったものが奪われたっていう事実をさ、受け入れるまでの過程っていう、まあ、過程の日々っていうのをさ、ある種少しちょっとこう距離を置いたところから淡々とこう描いてた、ザ・ライダーに対して結構今作は結構ある種主観的、まあ、ザ・ライダーが外側からその主人公がいるある種景色みたいなのを撮ってたような撮り方だったのに対して、ザ・ライダーはかなりその主観、もう主人公の目線になってその瞬間を描いていくような描き方だったなっていう感じがしてて、
ザ・ライダーは、
いや、
サンド・メタルが、うんうん、
って感じがしてて、でなんかだからその意味でザ・ライダーがその客観だったのに対して結構もうちょっとサウンド・オブ・メタルは主観だったなって感じがしてたのと、
う
ん、結構なんか
そ
の
そ、ね、
ザ・ライダーがその現実を受け入れていくまでの過程っていうのをただ淡々となんかその日常とその日常にある何でもない瞬間を撮ることによって、うん、なんかこう明確に意味を示すわけではないけど、何かそのなんだろう、もうちょっとこう感覚的なんかこうなんだろうな、この瞬間に変わったとか、この瞬間にこれを理解したとか、そのここでロデオに乗れなくなったことはある種こういう意味があったんだみたいな意味付けとかは作品の中ではしないけど、なんか本当にそれは映像で撮るからこそ、なんかその明確にここで変化とかってことではないんだけど、ある変化みたいなのがこうザ・ライダーが撮られてた気がするんだけど、結構サウンド・オブ・メタルはもうちょっとだからダメとかだからいいとかって話じゃなくて、なんかもうちょっとその失ったことの意味とか、そこでの変化のもうちょっとこう映像的な意味での意味、
うん、
っていうか、 なんかもうちょっとちゃんといわゆる演出っぽい演出で撮ってたなっていう感じが、
うんうん、
してて、なんかだからこう、うん、割とザ・ライダーとそのサウンド・オブ・メタルって両方ともその失った人がその失った現実を受け入れるまでを撮っていくって結構実はなんか地味なドラマではあるんだけど、うん、なんかかなりその撮り方に全然こう違いがあるなみたいな感じは思って見たりしてましたね、はい、
なるほどね、確かに。だからその 音響賞を取ってるとかもあるもちろんあると思うけどさ、その客観描写から急に主観描写のさ、こいつにはこう聞こえてるよみたいな、主観聞こえ描写みたいなのにさ、割とシームレスに切り替わってるじゃないですか。なんかこうほぼ何も聞こえないとか、まあ後半その頭にさ、なんかこう何
インプラント
かけてね、そう外耳刺激して、なんかそれで擬似的に聞こえるようにした時の音響設計とか、なんかそのはかなり主観的だと思うし、でもかといってなんかずっとさ、なんか何その音響賞取るぐらいだから、俺なんか最初はなんかマジでなんかその静筆な、ずっとなんかこの人にはこう聞こえてるみたいな主観オンリーでやる作品だと思ってたから、それで言うとなんか意外にちゃんなんか見てるこっちにも分かりやすいようにちゃんと音ある部分はなんかその世界の聞こえ方として、まあ健常な聞こえ方とかもなんか全然入れてて、そこの切り替えとかがなんか割と面白かったなって思って。でもなんかさ、すげえなんか身も蓋もないこと言っちゃうけどさ、なんかそのまあ何障害がどんどん進行していっちゃう人の話じゃんってなった時にさ、なんかそれじゃないテーマなの分かるんですよ、一番最後のオチの終わり方とか、なのは分かるんだけど、なんかあのすげえフラットな目線でダンサー・イン・ザ・ダークを見た時みたいなさ、なんか感じになっちゃって、なんかあの要所要所でさ、なんかこいつのなんか進行具合はどうだとか、なんかこうなんだろう、現実に即したその情報があんまその見てる側に完璧には開示されないじゃん。なんかこうちょっと休めば治るものなのかとか、なんか進行はもう止められないから代替案を見つけなきゃとかが、なんかその語られないまま、割とその人間関係のなんかこういざこざとかの描写がすごい始まっちゃうから、なんかそのちょっと一回冷静になって、なんかどうしたらなんかこう一番ベストな方法なのかゆっくり考えようって、なんかこう なんか思ってるうちに、なんか画面の中でどんどん大変ないざこざが起きてって振り回されていくみたいなの見てるから、なんかすごい辛いなって思っちゃって、そこら辺はなんかある意味で意地悪な映画だなってちょっと思っちゃった、特に前半部分とか、のはあるかな。
あの僕個人的にあのすごい良かったんだけど、あの多分本質の方ではないんだけど、この映画、あの共依存カップルものとしてめちゃくちゃ身につまされるので、もうそっちの方に、あの気を取られたというか、なんかね、僕の中ではそっちがメインだったような感じの捉え方にもなってしまってて、いやもちろんその耳が聞こえなくなるっていう、あのかなり厳しいその現実、あのね、あの病気の問題っていうのはすごくあったんだけど、あのやっぱりそのね、あそこに至るまでのその主人公のルーベンと、あのもう、彼女のルーの、その、あの映画に至るまでの関係性にめちゃくちゃもう、あ、これはもうそうなるしかないよなっていうのが、あのめちゃくちゃもう共感というか、まあ、僕もそういうね、共依存カップル あの恋愛をねやる人だから、あのめちゃくちゃあの、すごいわかるし、だから僕の個人的なハクビは本当に、あの彼女があのもう空港であのタクシーが迎えに来た時のあのちょっとしたドサバタ感の言葉選びのセンスとか、あ、もうめちゃくちゃわかる、そこがねもう本当にもう分かりすぎてしまって、だからこそあの二人はなんとかね、もっといい形で なってくれればよかったのかなっていうのは思ったんだけど、まあでもあの終わり方っていうのも、まあ、まあそれはそれでいいんだけどっていう、なんかねすごいそういう感じはものすごくありましたね。
でもさ、
なんかさ、
話の大きな流れとしてさ、なんかその最後の最後はやっぱその彼女のなんか生まれのお父さんの家に行くっていうのがクライマックスに持っていかれてるから、かなりそっちの見方としても大きな柱のうちの一つではあるなと思う。
なんか結構、すいません、そこ俺実はちょっとむず、いやだから基本的にやっぱいい映画だったんだけど、難しいなと思ってて、なんかその、やっぱこう話としてはなんか多分どっちかっていうと、高島君が言ったその共依存カップルっていうか、まあでも共依存カップルだし、ある種共依存であることによってできてた表現の話でもあるし、
そうそうそう
っていう話と、でもそのまあっていう、まあ割とまあ雑な言い方をしちゃうと、ね、共依存カップルものではあるじゃん、の、まあ、共依存カップル、まあ共依存の、カップルが、その関係性 にどうケリをつけていくかっていうか、その関係性の果てにあるものは何かっていう話っていうのと、あとまあその関係性に大きな変化を与えるきっかけとしてあったその耳が聞こえなくなったこと、
うん、
まあ、耳が聞こえ、うん、主人公の耳が聞こえなくなったことの2つって、うん、その病気っていうことと、共依存カップルっていうことの2つがあると思うんだけど、うん、でなんかこの2つが、でもなんかさ実際の人生ってさその、うん、あ、まあ、なんかこれちょっともうちょっと話ある程度してからしたい話なんだけど、
うんうん、
まあ、なんかその2つってまあ一人の人生だからさ、それは有機的に絡まってはいるんだけど、うん、もちろん主人公が耳が聞こえなくなっていったことによってこの、恋人と一緒にまあやってたバンドっていうものが終わってしまって、まあ、一回活動ができなくなってしまって、
うん、
その中でこう、まあ、別々の生活をしていくだったり別々の表現方法を模索していくってことによってそこの関係性がまあ変わっていってしまうっていうことだったとは思うんだけど、うん、なんかちょっとこううんとね、難しいのがね、なんかだからこう、うん、その2つは分けられるものではないと思うんだけど、
うん、
でもなんかこの結果としてなんかこうその耳が聞こえなくなってくっていうこととさその、
うん、
まあそのエピソードが描かれていく中で終盤ちょっと言葉にしづらいんだけど、あのまあ、うん、共依存カップルっていうかまあその依存し合うようなまあ、恋人関係でもあった、うん、2人のあり、まあ、依存し合うような人間関係だった2人っていうものの関係の、うん、まあ、ネタバレをしますが、まあ、今更ネタバレもないんだけどさ、まあね、関係性の終わりがね示されるわけだけどさ、なんかこうその中で結構その耳が聞こえなくなったっていうことがこうになんかある種の意味を持たされてしまうことが結構どうかなって思う部分ではあって、なんか結構まあその自分が受け入れがたい現実を受け入れていくっていう時にね、それまであったものが奪われて、
うんうん、
受け入れがたい現実を受け入れていく話っていうのは結構多いと思う、まあ、いろんな絵があると思うんだけど、うんうん、結構なんかそこの病気みたいなものに対してなんか結構ある種なんかこうさ、
うん、
そこにも意味があ、いやそこにも意味があるんだけど、なんかこう、うん、そこになんか物語映画的な中でそこに意味みたいなものがこう付加されてることに対する違和感みたいなのはちょっと俺はあったりとかはして、まあ、その話はちょっとでもね後々したいから、なんか今はあれかなっていう感じが、そうでもなんか今共依存カップルの話出たけどさ、結構なんか今であと武井さんが冒頭で言ったみたいに結構この映画ってその、耳が聞こえなくなっていく主人公の主観の映像の中で、まあその音が、だんだん聞こえづらくなっていく過程と、まあ、聞こえなくなるって言ってるけど、今俺は今聞こえなくなったりって言ってるけど完全に聞こえなくなるわけじゃないんだよね、最初なんとなく聞き取りづらいなっていうところから始まって、で最終的にほぼなんかその音の 80% しか聞こえないような、うん、聞こえてる音の
20%
ぐらいしか聞こえないような、もうかなりその聞こえる音の音域がかなりこうなくなってて、こうなんだろうな、低い方の音だけ聞こえるような感じの聞こえ方になっていくような聞こえ方にだんだん主人公がなっていって、で、うん、まあ、その聞こえ方っていうのが実際観客にもその聞こえ方が、ね、あの主人公として、うん、主人公してのカットでその聞こえ方になるし、でまた中盤以降、うん、主人公はその頭にインプラントを埋め込んで、ね、その機械によって、うん、まあ、脳に直接音を聞こえてるって錯覚させる機械を埋め込むことによって疑似的に音を取り戻すんだけど、今度そうすると、うん、その音っていうのが結構全部の音を拾っちゃうから、かなりノイズ混じりっぽい音であるっていうのと、うん、今度は逆に肺の部分だけ高い部分の音だけを拾ってるような感じで、うん、そのかなりそのザラザラした音っていうか、うん、こう
キンキンしたね、
キンキンした音だからサウンドになったと思うんだけど、
うんうんうん、今我々が使ってる、ね、ディスコードとかなんかズームとかでなんか電波が悪い時の音色がずっと続くみたいな、なんか、
うんうんうん、
ャリシャリみたいな、なんかね、うん、フィルタリングになるんですよね。
普通にあのシャリシャリした音がずっとしちゃってるみたいな感じの音になっていくっていう、うん、だから終盤主人公視点で、そのインプラントして以降の主人公目線での聞こえる音っていうのはかなりノイズが前編に混じってるような、うん、まあ、かなり耳障りな音になってるっていう、うんうん、だから結構その主人公視点 の, その結構音の変化っていうのと、うん、まあ、主人公自体の内面の変化っていうのは結構シンクロする形で描かれてると思うんですけど、うんうん、でもなんかやっぱ竹木さん言ったみたいに、まあ、それだけじゃなくて結構その、それとは別にその普通にドラマパートのある種客観的な視点からのパットも入っててさ、うん、なんか結構その観客は割とその主人公の聞こえ方と同調のシンクロしてる形でのカットが多いから結構主人公目線でこの映画見てる気がするんだけどさ、でもある種この映画ってその主人公目線、主人公の一人の視点で見えてたものっていうものがふとちょっと視点をずらしたところから見るとこういうことだったんだっていうことに気づいた瞬間に意味が出てくるっていうか、まあ、そのことに主人公が気づいてくってこと自体がある種主人公の成長だったような気もしてて、なんかそれでいうとやっぱさっき言ったそこで出てくるのがやっぱりその恋人とのちょっと共依存的な関係というか、ね、まあ、印象的なのが主人公と一緒にまだ2人で、まあ、カップルでありながら同時に音楽もやる一緒のバンドをやっていて、うん、2人組の、まあ、ユニットをやっていて、うん、まあ、かつ付き合ってるみたいな、まあ、はい、ゆるふわギャングみたいなね、なんだ、あと
ユルファギャングってそういうユニット
なの？ユルファギャングが2人付き合ってる、ね、あのラップユニット、あとなんだジョンとヨーコみたいなことか、
あ、なぎさにてとかね、
なぎさに、
あれはもうちょっとフォークリオみたいな感じだけど、
ね、みたいな感じだけど、まあ、で2人でそのライブをしながら、ツアーもしてる、ツアーをしながら、ね、うん、あの局長転々としながら、
バンでね寝泊まりしながら
やってるっていうね2人組のカップルなんですけど、まあ、印象的なのがその2人で一緒にいるときはずっとその彼女の方が手首を引っかいちゃう癖が治らないんだよね、うん、で手首にずっとこうリストカットではないんだけど切り傷が、まあ、
いや多分あれリスカーだと思いますね、
まあ、ずっと
あリスカーとか痒くて書いてるみたいな感じなのか、
いや多分あれは多分ちょっとやっぱ気になっちゃってあそこをすごいか、うん、書いちゃうっていうのが多分ストレスとかで、うん、多分だと思いますけど、
でなんかだから主人公は、まあ、男の子、まあ、主人公の男が、うん、だからそれを気にかけてだからお互いにこうケアし合っているようでお互いにお互いがいないと、まあ、かなり要は共依存的な関係ではあるんだけど、でまあ、なんかそれがだから一回主人公が難聴になってしまって、まあ、別れて暮らすってなってまたそこからその会いに行った時に、まあ、だからそこで2人で過ごした時間、2人で一緒に過ごしてた時間っていうの以前を父親から知らされるわけですよね。だからその、うん、まあ、主人公と一緒にまあバンに乗ってその、まあ、バンド活動っていうか音楽活動を始める前っていうのは、まあそのまあ、父親とそもそもその彼女の父親と彼女の母親っていうのがもともとちょっとこう仲が悪くて、まあ、離婚とかもしていて、でそのかなりその彼女の方は父親のことを拒絶し続けていたし、その、かなり自暴自棄な生き方をしていたっていうのが、まあ、主人公と出会って一緒に音楽活動をしていく中で実はその期間によって彼女はある種、そこの自暴自棄になった時期から回復をしていたっていうことが、まあ、そこで分かってくるわけで、うん、でなんかだからその2人だけの時間だったものっていう、まあ、ものっていうのが相手にとってどういう時間だったかっていうことを、結構可能女子の中で見るっていうか、そこの父親からの話の中で、うん、なんか主人公にとっては自分と一緒にいる時の彼女しか知らないけど、うん、彼女の人生の中で自分と過ごしてた期間っていうのがどういう意味を持っていたかとか、その期間っていうのが、
うん、
こ
う
それまでの彼女がこういう状態で、ね、自分と会うことによってどういう風になってたかっていうことを改めて知ることによって、うん、なんかその、うん、ある種なんかそのもうちょっとこう
まあ、全体像っていうか、
ね、関係性とかさ、うん、その 人生の流れみたいなものが結構俯瞰して見えてくるみたいな、
うん、あ確かにそこうまいね。それさ、あの彼氏がさ最初あのろう者のあの施設に入った時にさ、なんかドラッグやってたみたいな聞かれてさ、あの彼女と会うまではやってたみたいな言い方すんじゃん、
うん、
まあ、彼女とその出会うまではなんかヘロイン中毒だったみたいな言い方してるから、うん、そこもなんかすごいなんかあのなんだろう、無理なくその設定をなんだろう見てるこっちにも分からせるみたいな、うまいし、あの感じってなんかそれこそブルーバレンタインで、あのミシェル・ユリアムズがなんか妊娠しちゃったってことが分かって、一回なんか中絶しに行こうとして、うん、あの産婦人科に行って、そこでなんかあの男性経験どんぐらいあるって言った時に、なんか分からないけど全部で全部っていうか人生でなんか何十人くらいみたいに言うところのなんかちょっと、あ今までこの人の一端しか見れてなかったけど、あそういう感じの人生を送ってきたんだみたいになる、あの感じとすごい近くてって今気づい思ったの、なんか聞いてて、うん、はい。なんかそう、なんかさ、さっきさ山田が言ってたさ、なんかそのなんだろう、最後のそのなんかあの なんだろうその難聴っていうことがちょっとなんかそのなんだろう、もっと上位的なことから付与された意味付けを持っちゃうのが危ないみたいな言い方してたけど、うん、なんか それでなんか聞いててちょっと思い出したのが映画があって、なんかその今作のラストってあのレボリューショナリーロードのラストとなんかちょっとやってること似てるなって思って、レボリューショナリーロードのラストってなんかそのなんだろう、あのディカプリオとケイト・ウィリンセット夫婦の話は一旦終わって、なんか隣に住んでたおじいさんおばあさんが今どうしてるかっていうと、なんかそのおばあさんがなんかその旦那にめちゃくちゃ小言言ってる時に、おじいさんかながなんかその補聴器の音量をめっちゃ下げていって、なんかそのガミガミ言ってるのをなんかこう聞こえなくして終わるみたいな、なんか確かそんな終わり方だったと思うんですけど、なんかそれとなんかちょっとなんだろう、比較できなくもないかなみたいな、
うん、それは多分180度違ってると思う、うん、あのレボリューショナリーロードはそのいろいろそのあれって倦怠期夫婦ものだけどさ、うん、あれってだからそのまあそういうのあるから、あのお互いその気にしないっていうか、
うん、
気にしないっていう意味で多分下げてくものだと思うんだけど、今作っていうのは別にそこに対してその世界に対する考え方とかではなくて、うん、あの自分の決断としてというか、その、うん、新しくだからあのその途中でその施設に行った時に、うん、あの耳の問題じゃなくて頭の問題なんだよって言われるけど、うん、っていうところから最後その自分のその生きていく道を決めるっていうところだから、うん、多分その意味合いとしては多分180、まあまあうん、あのプラスにの方に触れてると思うから、それはちょっとあれだと思うんだけど、
まあてか
確かに、あごめん、
あのすごいなんかな、でもあのそうで、この映画だからそのでも主人公 その内面の変化っていうものとさ、その聞こえ方の変化っていうのがかなりシンクロしてるじゃないですか、
うん、
あのやっぱり特に印象的なのはやっぱりその主人公が、耳がもう一回、まあ、その一回難聴になった段階のところで、
うん、
あの耳、まあ、手術をインプラントの手術をしたら、もう一回聞こえるようになる可能性がありますよっていう話を聞いた時に、うん、じゃあ俺手術をして耳が聞こえるようになったらもう一回会いに来るからそれまで待っててくれって、うん、まあ、その恋人に行って別れるわけですよね、うん、でもその期間がどれぐらいだったのか、うん、まあ、数ヶ月だったのか半年だったのか1年だったのかってどれぐらいだったかな、うん、なんかあんま覚えてないんだけど、まあ、ちょっと期間が空いてね、でしかもその施設のルールでその外部とは連絡取っちゃダメだよっていう決まりがあるから、うん、まあ、その間ほぼほぼ連絡取ってない状態 で、うん、で久しぶりにその恋人に会いに行くわけだけど、で、うん、その時にはインプラントの施設してるからさっき言ったみたいにそのかなりこうノイズが入ってキンキンしてる状態で耳が聞こえるようになってるわけですよね、うん、でその状態でやっぱ印象的なのがその恋人に会いに行ったら恋人もその以前とやっぱりファッションも変わってるし、手首の、まあ、前は結構もうちょっとこうバンドティーだったりとか、あと髪の毛もピンクだっけ、うん、に染めてたりして結構まあその派手な見た目だったのが会いに行ったらもうかなり落ち着いた服装になっていて、髪の毛も短く、うん、あのショートカットみたいになっていて、で、うん、ね、で見た目変わってて、でそこでそのパーティーに行った時に、まあ、その彼女のホームパーティー、彼女の家のホームパーティーに行った時に、うん、まあその そこですごい、まあ、パーティーだからいろんな音が話し声もするし食器の音とかも、うん、運ぶ音とかもする中でかなり音の量が多いっていう時にその主人公の新しく入れたインプラントっていうのはその音の選別を普通の耳はするんだ、うん、普通のに、ね、人についてる耳は、うん、無意識のうちに音の選別っていうのしてるわけだけどその選別がないから全部の音が耳に入ってきて、うん、でもかなりうるさい状態になってる、うん、でしかもその音っていうのがかなり高い音だけが聞こえるからすっごいシャリシャリした不快な音が大音量で鳴り続けてるみたいな状態になるわけだけど、うん、もうなんかその音っていうのがさ単純にその障害でそうなってるっていうそういう風に聞こえてるっていうのとさ、うん、あの、まあ、もうある種主人公と彼女がもう住む世界っていうか環境がもう違っちゃったなんか要はその主人公がそこにいることの場違い感の演出にも多分なってる気がしてて、
うんうんうんうん、なってるねあれは。
でそれもなんかだから単純にこう、まあ主人まあ、彼女の方が実はその結構おそらくいいとこいいとこっていうか、うんうん、結構ちょっとインテリ家族っていうか、うんうん、あのかなり教養があってしかもちょっとこう結構お金持ちの、うん家の娘だったっていうところが実はそこで、まあ、なんとなく垣間見えて、うん、でそこに対してまあ主人公はちょっとやっぱ居心地の悪さを感じるっていうのとっていう意味での音の大きさっていうのともう多分実はでもそこ彼女の家が実はインテリあのお金持ちだったとか、うんまあ、その割と裕福な家だったとかってこととは関係なしに多分2人で一緒にいる時間が終わっちゃったけど一緒にいようとしてるからこそなり続けちゃってるもう、うん2人の時間は終わったんですよっていう意味でのなんかこうある種 の、うん、あの警告音じゃないけどみたいな感じであれはシャリシャリなってた気はしてて、
うん、でいやそうだからなんか俺そのレボリューションロードとなんか比較でなんか比較しちゃったのはなんかそのなんかオンオフが切り替えられることとなんかどうしようもなくなんかそのオンにするとめっちゃうるさいオフだと全く聞こえないというなんかその切り替えがうまくいかないなんかその対比がめちゃくちゃ怖いなってなんかそのやってることは似てるけどなんかなんかそのまあ2つの映画の差異としてちょっと思ったなっていうのがあって、
うんうん、そうでなんかさその、何の話をしてるんだろうなんか
パーティーで、
でそこでこうずっと音がシャリシャリ鳴ってるっていう状態になっててさ、うん、でなんかそれはもう2人が一緒にいられないっていうか多分もう、要は、その2人がやってた表現っていうのが、まあ、結構そのかなり、うん自分自体をこうなんかむき出しにしてさこう、
うん、
かなりぶつかっていくようなこう切実さなんかこの
うん、
こう世界に対して生身でぶつかってる切実さみたいな表現をね、
うん、
してた2人っていうのがさだからなんかこう、うん、あそこってなんかこうなんだろうな耳が聞こえなんかでもやっぱ難聴になっちゃったことはきっかけでしかなくてさもう多分あの2人にとって、うん、あの表現をしていくスタイルでずっといることっていうのが多分もう実は本当はもう必要ではだんだんなくなってきていたけど、
うん、
でなんかそのことがはっきりしてしまった感じっていうかその会ってなかった期間の間に、
うん、
要はだからそのある種その2人が一緒にいる期間っていうのは2人にとってのある種のカウンセリングみたいな期間でもあったみたいなことだと思うんですよこの映画の、まあ、特に父親の、恋人の父親から語られるあの彼女にとっての、主人公といた時間の意味っていうのを、
うん、
から解釈するとねなんかって言った時になんかもうその2人がもう実は一緒にもういなくても良くなってしまっていたっていうことがなんかそこで結構そのシャリシャリ音が鳴ってるっていうところでその耳障りさみたいなところで、うん、もうだから本来的にはもう、悪い意味ではなく2人というのの気持ちが離れていってるんだけどそれでも一緒にいようとしてしまうときに発生してしまってる音な気はしてて、
うん、
でだからこそなんか一緒にいようとすることに固執しなくなった状態でだからその、ね、インプラントをつけ続けるっていうことはなんとか彼女と一緒にいようとし続けることなわけだけどでもその彼女と一緒に居続けるっていうことをやめてインプラント要はインプラントを外す彼女と一緒に居続けるっていうことをやめた瞬間にそれまで耳障りすごいこう、 ノイズに溢れていて、ある種主人公に対してこう敵意を向けてくるように見えていた世界っていうものが、インプラントを外した瞬間にすごいこう音が全くしなくなって、その瞬間にものすごく穏やかで、ある種主人公を受け入れてくれているような景色に見え始めるっていうのがやっぱ今作の、まあ演出としての美しい部分だったし、なんかだからそのまあだったと思うわけで、同時に多分そのノイズが鳴り続けてて、世界がある種自分に対して敵意を向けているように見える見え方っていうのって多分なんだけど、それって多分もともと彼女と2人でやってたバンドで歌っていた歌詞の世界観って多分そういう見え方だった気はしてて、ある種世界と戦うじゃないけど、こう世界に対して結構ヒリヒリとしたむき出しの感覚でぶつかっていって、傷つきながら世界にぶつかっていくみたいな感じのノイズ混じりに世界が見えていた見え方っていう表現から、多分彼女の方が実は先に一足先に抜けていて、でなんかやっぱりもう表現としても実はもうなんかだからそこでイヤホンを外したところに見えるこう全く音がしないことによって、ある種敵意が感じられない、敵意が全くないよう な, なんか穏やかな世界に見えている見え方のところにある種成長していってるような気がしてて、で成長していく、そこで主人公も彼女も その視点に成長したっていう時に、多分もう一緒にいることはできなくなってるみたいな、大人になっちゃったことによって一緒にいることができなくなってるっていうようなことの象徴にもなってる気はしていて、だからなんかその物語的な意味っていうか、その2人の成長みたいな意味でのその音の使い方っていうのめちゃくちゃうまいなとは思ったんだけど、でもなんか俺が結構引っかかった分っていうのは、でもそれと実際に耳が聞こえなくなったっていうことは別だよねっていうことと、その映画の実際に生きてる個人がその自分の中でその耳が聞こえなくなったとか、その今までやってたことができなくなったっていう現実を受け入れるために、そういう自分がそれを失ったっていうことの意味を自分の中で見つけていったりすることっていうのは大事だと、まあ、なんかその過程自体はすごい大事だと思うんだけど、やっぱそれを映画にした時にやっぱそれって物語的な意味になっちゃうっていうか、本人にとってのその意味合いじゃなくて、結構なんかその物語としての意味合いに結構なっちゃう気がしてて、なんか結構なんかそのあり方自体には結構引っかかるなっていうかはあるって感じですね、僕はね。
なんかさ、なんだろう、なんていうかさ、その結構よくあるものとしては、そのそれ自体にそのまあ、なんていうんだろう、その他者からさなかなかこう言うべきことではないかもしれないけどさ、そのなんていうか、そこに対あの自分に降りかかったこうなものに対して、なんかそのいかか物語的な過剰に意味付けするっていうのって確かにちょっと危険というか、なんていうか、あのなんかそれってすごい第三者があんまり言えないことだし、本人的にはそれでものすごく救われてることとかもすごいあるとは思うんだけど、ね、なかなかそれって結構難しいっすよね。
そうだから、ね、逆に言うとさ、そのザ・ライダーもさ、その、自分がロデオに乗れなくなって、それまでも本当ロデオするためにいろいろやってきたし、ロデオをする仲間だけが自分の友人だったし、人間関係の全てだったしっていうところが奪われてしまった主人公っていうのが、その現実を受け入れるまでの話ではあるんだけど、でもしかしたらでそのザ・ライダーの主人公がその現実を受け入れるためには、もしかしたら何かしらの物語っていうか、そのロデオに乗れなくなってしまった、まあ、腕が急に麻痺 しちゃうような発作っていうのがもう日常的に起こるようになってしまったっていう現実を受け入れるために、何かしら自分の中でそこの麻痺自体に意味合いを持ったりとか、物語をつけるってことはしてるかもしれないけど、それ自体は描いてないんで、だから単純にその映画的に見た時に、その映画の中で主人公がその 麻痺をしたことに対する、映画的な意味っていうのはないわけ、うんうんうん、そこにいるのはただ、うんうん、その状態を受け入れた人の姿があるだけであって、うんうんうん、だからそれはなんかすごいこうフラットにすごい見れるし、
うんうんうん、
いけられるんだけど、結構なんかやっぱ、うん、サウンドオブメタルは、前提として俺はすごいいい映画だと思ったんだけど、
うんうん、
ただそのサウンドオブメタルがダメとかっていうのはやっぱその、映画の中である種のそう、何か障害だったりとか、ある種こうそれまで日常的にやって多分大切なものを奪われたっていうものを、受け入れる過程を描いていくときに、やっぱそこに物語的な意味合いっていうのが起こってる事実以上に、うん、映画として撮るときにやっぱ付与されることってあると思うんだけど、うん、結構そこの危険性っていうか、うん、むしろもしかするとそれはある意味で映画的ってことなのかもしれないんだけど、
うん、そう、うん、そうで、
でもなんかその映画的なその感じに対する疑いっていうのは結構まあ個人的にはあるところではあって、
うん
うんうん、そうそうそうっていう感じなん
ですね。ライダーではその主人公が例えばその麻痺、もうロデオができないってなったっていうことを、その神のおぼし召しだと思ってるかもしれないけど、でも映画的にはそのおぼし召しっていうのを取らなかったわけだけど、うん、サウンドオブメタルではそこを明確に物語に組み込んだことによって、神のおぼし召しっていう、まあ、例え話だけど、そこにね意味合いがね出ちゃってるっていうところがね、うんうん、あれですよね。
あとなんかなんだろうな、主人公にとってその、まあ、例えばなんかだからその例えば足が片方なくなったこととかさ、
うん、
例えばあと自分の子供がその殺されてしまったこととかさ、
うん、
受け入れるって言った時にそこに意味合いを持たせる、そこにある種の物語っていうかさ、それを受け入れるための物語を必要とするっていうのは、作品の中で描くっていうのは結構あると思うんだけど、なんかこう、でもあくまでもこれは主人公がそう思ってるだけですみたい、まあ、だけですって言い方すると冷たいんだけど、主人公の中ではそういう納得の仕方をしてるだけであって、それとは別に世界はその主人公がその物語で なんとかケリをつけようとしたっていうこととは別に世界は存在してるっていう距離の取り方って、うん、もう撮ってる作品もあるとは思うんだけど、
うん、
でも本作って結構その、まあ、そこがすごいやっぱ映画的にはめちゃくちゃ気持ちいいんだけどさ、その、うん、主人公がやっぱそのノイズがなくなった視点でその街並みを見てる主観で終わるから、
うん、
やっぱその、うん、主人公にとっての世界の見え方で見え方っていうのと映画としての物語的な意味っていうのも結構一致してる終わり方をしてる気はしてて、なんかってなると結構なんかその主人公にとってこう耳が聞こえなくなったっていうことはこういう意味ですっていうことと、やっぱりそれまでの映画的な積み重ねでやってきた映画として主人公の耳が聞こえなくなったっていうことはこういう意味ですっていうことが結構一致しちゃってる気はしていて、なんか結構そこに多分ね引っかかりを感じてる気はするんですよね。なんかその作品としてでもその中心にいる人物がこうある種の喪失っていうのを受け入れるためにそのこういう物語を持ったっていうことを、まあ、によって生きていけるっていう終わり方をしたことに対してやっぱ一歩引いた視点で終わるっていう方がなんかこうもうちょっとスッと入ってくるっていうか、なんかだからそれで言うとなんかだからいいってわけじゃないけど、ちょっとダンサー・イン・ザ・ダークとかまさにそうっていうかさ、
うんうんうん、
最後主人公にとってはそのこういう物語で終わっているけど、うん、でも客観的に見たらこうですよっていう見え方、うん、だからなんかそれは納得できる感じもあったりするけどっていうところではあったりはしますからね、うん
うんうん、なるほどね。なんか確かにその客観と主観をめちゃくちゃ使い分ける映画の中で最後主人公の主観で終わったっていうのはかなりでかいよ、うんうん、コンで
そう、なんかねすごいこう分からんけどやっぱこうさ何かを喪失した時に物語でそれを補っていく、うん、物語とか意味をつけることによってそれを納得していくっていう、まあ、自分もすると思うしね、それ自体はすごいこう必要だと思うし、なんなら映画とかさてかあらゆる作品って結構やっぱそういう意味合いでもあるとは思うし、
うんうん、
きつい状態に対して作品的な意味合いを 持たせることによってさ、それをこう超えていけるようなね、相方っていうのあると思うんだけどさ、うん、結構同時にやっぱそれに対するこう慎重さっていうのも必要だなっていうのはちょっと思ったりはするから、
うん、
そうそうそうそう、うん、だからいい意味ではやっぱりそれこそシャバラのスプリット的な意味でのさ、
うん、
その現実を生きていくための、うん、まあちょっとシャバラのスプリットっていうとかなりちょっと極端なんだけど、
ま
あ、
極例だよ
さ、さらにちょっとその極端な方向に行っちゃうんだけどさ、まあなんかね、やっぱそういう意味でもあるし、やっぱでも同時にやっぱそういうのってこうある種のなんかこうね、変な方向に行っちゃったりもするしねっていうのがあったりとかもするからこそ、なんか結構やっぱりその、あの何かの喪失を受け入れるための物語っていうのに対するちょっとこう距離感っていうのは結構大事だなみたいなのね、思ったりは
する。あと多分なんかさ、その喪失そのもの自体をドラマ的に、うんうん、あの描くことになるから、なんか結構そこに対するその違和感っていうのって多分あると思ってて、多分あのこの、あの映画がもしその耳が聞こえなくなった状態から始まったら、あの多分あの終わり方でものすごくいいと思うんですよ。だけどあの映画の中でその耳が聞こえなくなるっていうものをドラマの中に組み込んだ瞬間に、うん、なんていうか、その喪失ってでも、あるべき、どうなのっていう、うん、その、なんていう、見せ物小屋的なところに、うん、なってきてしまうというか、その喪失っていうのは本当にドラマとしてこう彼はそこまで苦しまなければいけなかったのかっていう、ミッドナイトスワン問題みたいな感じになってきちゃうと思うんですよ。だからそのここで不幸にさせる必要があるっていうの、それはでもドラマチックにするからっていうところに、うん、なっちゃうと思うから、なんかそこら辺のね、その塩梅っていうのはものすごく難しくて、だから多分そのスプリットとかの話だと、そのスプリットってその喪失っていうのはとか、その自分の生きづらさっていうのは全部映画の前に起こってることじゃないですか、うん、でそこからその意味付けるっていうところでの主観的な意味付けの話になってるから、あんまりそこに対する違和感って生まれづらいと思うんだけど、うん、サウンドオブメタルに関してはその喪失自体もドラマに組み込まれちゃってるから、うん、そこがちょっとね、山田くんが言ったみたいに、なんかそれってちょっと危なくねとか思、うん、なってしまうところはあるよね、うん、
確かに。だってシンプルにこの映画見ててさ、その難聴って問題が起こった時ってさ、普通に最初はなんかこう解消すべき問題じゃん、普通に見てたら、うん、それがなんかこういろいろ見てるうちにさ、あこれそう意外にそういう映画でもねえぞっていう、なんかこうお話の進みようとなんかこう見てるこちら側のなんかこう忖度っていうか、なんか今回はどっちに行くんだろうなみたいな感じも見せ物的に言えばそうだし、そこのなんか何訴状に乗っちゃってしまうこと自体が確かになんか引っかかるっていうのも、なんか今言われてね、なんかそうかもなって思ったよ、う
ん、なんかでも結構こう難しい部分でさ、なんかこう、
うん、
難病ものじゃなくて障害の話だと思うのよ、
うん、
っていうのは、
うん、
まあ、もう基本的にそうなっちゃったら
うん、
治るものではない、
うん、
っていう、まあ、基本まあ、治る可能性もあるんだけど、でも基本的にはやっぱりその 100% 元の状態に治るっていうことはないっていう、うん、話だからね。難病ものだったら治るっていう可能性とかは、うん、まあ、後遺症はあるかもしれないけど治るって可能性あるけど、うん、やっぱりこの映画で描いてることはそのもうそれがない状態になってしまったっていうことをどう受け入れていくかの話だとは思うから、なんか今だから、
うん、
だとは思うのをね。で、うん、なんかだから、だとは思う。だからこの作品の中で描かれてる難聴っていうのは、だからその、難病で唱えると治すべき困難っていうか、その、うん、治すべき害になるんだけど、じゃなくてなんかやっぱその、うん、 ていう状態をどう受け入れていくかっていうバランス感ではあったから、うん、なんかだからその意味でなんか、うん、その捉え方自体はすごいいいなって思っていて、うんうんうん、なんかでもすごい難しいのが、うん、その喪失したことっていうのにやっぱりその、うん、さっき言ったことと重複するかもしれないけど、うん、やっぱその聴覚を失った状態を受け入れていくっていうこととさ、主人公がある種その、かなり身を削るような音楽を恋人と一緒にしていたような時代、うんまあ、っていうような、ある種のこう若さっていうかまだ未成熟な状態のあり方の終わりから、成長していくっていうことと、聞こえるっていう状態がなくなってしまった自分っていうのを、それが悪いものっていうわけじゃなくてその現実をどう受け入れていくかっていうことが、うん、なんか結構やっぱその、うん、結構有機的に絡まってくじゃないですか、
うんうん、
でなんかだから、そこがなんか今すごい言葉にしづらいんだけどなんとなく引っかかる部分があって、うん、で多分ね引っかかる部分の前提として多分僕の中であるのはなんか割とそれ自体は、うん、起こった事実としては、うん、結構なかなかきつい出来事ではあるんだけど、
うん、
やっぱそれを受け入れるための物語としてなんか過剰にポジティブな物語にそれを変換していくみたいなあり方、
うん、
結構個人的にすげえ嫌だなって思う、うんうんうん、これは
うん、
この映画がどうとかじゃなくて
うんうん、
僕個人が嫌なのね、そのあり方っていうのは、うんうん、なんかその、ものすごくショッキングな出来事があった時にとか、なんかものすごいちょっとこう受け入れがたい喪失があった時に、なんかこう、過剰にこうポジティブなその物語の中でそれを捉えていくようなあり方っていうかさ、だから、まあ、そこで、まあ、一番分かりやすいのは、だから、そこで それが、だから一番分かりやすいことで言うと、だから、要はシークレットサンシャインですよ、ジャンドの。
はいはいはい。
だからその自分のあれ子供が殺されるんだったかな、子供が殺されたこともそれも含めて全部それは神の その試練だとか神のおぼし召しだみたいな捉え方で、これも一つ神が私に与えた試練なんだとか、なんかそういう捉え方とかねをするあり方っていうのは結構俺は違和感があるわけ。なんかそれは極端な例でシークレットサンシャインって言ったけど、じゃなくても結構、
うん、サンシャインが描いてたことで、
うん、なんかでも結構やっぱその、うん、そういう実際に本当に受け止めなきゃいけない悲しみとか喪失感が多分あるはずだけど、
うん、
なんかそれを妙にポジティブな形に変換してしまうことって、まあ、特にちょっとスピ周りの方にね、それがあったりする感じは、
うん、
あ結構そこに対してはすごい違和感があったりするんだけど、うん、なんかその違和感と多分サウンドオブメタルで描かれてる、でもその耳が聞こえなくなるっていうことはそもそも障害というかその奪われてしまう、なんかそうネガティブなものとして捉えないところに入り口を持ってってるところが多分いいと思うんだけど、この映画の良かった部分だと思うんだけど、なんかでもこう物語的にその難聴、耳が聞こえなくなったっていうことが主人公のこう中での納得以上に物語的に意味が付与されていくっていうことに対する違和感と、さっきちょっと俺が今ちらっと話したなんかこう受け止めるべき悲しみとか喪失感をなんか過剰にポジティブな方向に転換していくようなあり方に対する違和感がなんか微妙にちょっとこの重なる部分がある気はしてて、なんかなんだろうなっていう感じなんですよ。
わかりますわかります、
ちょっと言葉にしづらいんですけど、
お二人はなんか最後のさ、あの主人公の決断とその描写見てどうでした？最初見た時なんか腑に落ちました？あれ
腑
に、なんか最後いや、いや全然その物語的な意味ではものすごく綺麗に終わってると思うし、なんだけどなんかこうなんっていうんだろう、なんかちょっと山田くんの今の話聞いててすごいこの映画ちょっと捉えづらいなと思ったのが、やっぱさ作中ではさ、あのローの人たちって自分たちはもう障害者じゃないんだっていう、っていうかなんだろう、もう そういう、なんだろうな、言い方があれだけど、なんか、
うん、
なんて言うんだろう、失った存在では、なんかしらを欠損した状態ではないんだっていうことを、すごく、その、言うわけだけど、
うん、
それってやっぱ当事者だから多分言えることであって、僕らからすると、なんか、そこにその、なんて言うんだろう、その、でも、聞こえない状態ってどういうことなんだろうとか、その、
うん、
そこに対してやっぱ思ってしまうっていうところがあるから、うん、なんか、そこがその、やっぱり、その、当事者目線で語るっていうのと、当事者じゃない人が語るっていうところの、齟齬っていうのが、うん、そこが結構難しいのかなって思ってて。
なるほどね。
そうそうそう。
それで言うと
結構、俺割と
ってさ、うん、その主人公が聞こえなくなっていく人だからさ、そのある種当事者になっていくっていう過程ではあるから、
そうそう、
ん。だから、あそこのその施設、でまあ、共同生活をしてる人たち、まあ、コミューみたいな共同生活してる人らと観客、うん、まあ、一応前提として耳が聞こえる観客と、うん、あそこで出てくる聞こえない、コミュニティで暮らしてる人たちの間の橋渡し的なところにやっぱり主人公っていうキャラクターはいる感じはしてて、でもなんか今高島君の話聞いて、うん、なんかだからそこはそうだなと思ったんだけど、でも多分あれだね、なんかこうそこでのこう起こったこと、それが喪失かどうかの捉え方も含めて、
うん、
だからその 100% の状態から、だから耳が聞こえる状態が 100% だとすると、そこから例えば耳が聞こえなくなったことで、こう人生のうちの例えば知覚できる世界の 20% 奪われたっていう感覚でいるか、耳が聞こえなくなった状態こそが 100% の状態で、
うんうん、
でそこからどう世界を知覚していくかの捉え方の違いみたいなことだと思うんだけど、
う
んうん、でなんかでもすごいこうなんだろうな、その耳、聞こえなくなったっていう状態が 80% か、聞こえなくなったっていうか、うんうん、そもそも聞こえない状態を 100% として生きていくかの意味付け、
うん、
自分の中での意味付けっていうことと、うん、やっぱりその映画って言った時に映画としての意味付けって出てくると思って、うん、映画としての意味付けになった瞬間にそれってなんとなく、うん、その当事者じゃない人の存在がなんとなく見えてきてしまうというか、
うんうんうん、
なのかな、当事者じゃない人がそこに意味をつけてしまっているような感覚が、
うん、
なんとなくしてしまっているのかなって今ちょっと中島君の話を聞いてて
思う、うん、そうかもしれない、そうかもしれない、
なんかだから主人公の中でそう納得したっていうこと以上になんかこの作品のなんか終わり方にちょっと違和感があったのは多分そこかなっていう、うん、映画的にやっぱ終わってしまってるからなのかなってい
う
気はする、
うんうん、多分その基本的に、なんていうんだろう、ザ・ライダーとの比較で言うと、ザ・ライダーって基本的にその作者の目線っていうのを、撮り手の視点っていうのをできるだけ排するというか、うん、まあ、カメラ向けてる時点で、まあ、それではあるんだけど、その、カメラの位置っていうのが、できるだけその、同じ、観客である僕たちと、登場人物が同じその地平に立っているっていう、ところで多分意識して撮ってるから、そこにその、自分が失ったことに対してのその、なんていうか、それ以上の作劇的な意味付けってされなかったと思うんだけど、この作品って明らかにやっぱその、作者というか撮り手っていうのが見えるからこそ、うん、そこに対して、当事者ではない人のその編集っていうのが入った瞬間になんかっていう問題ですよね、だから、
うんうん、そうですね、うん、なんか俺割とさ、なんか主人公にライドしながら見てたの、
うん、
なんかもう物語のセオリーとか、 なんか、まあ、逆に言うとそれはなんかすごいのめり込んで見れたってことなんだけどさ、うんうん、なんか完全に主人公と一体化して見てたから、なんかその、うん、なんだろう、少なくともね、俺はなんかその最後言いたいこととかも分かるし、うん、なんかそのこの作品のテーマ的なこともなんか 気持ち的に言われりゃ理解できるんだけど、
うん、
なんかその俺ことこの主人公のは主人公はルーベンは、うん、なんかまたバンドに戻りたいと思ってるのよまだ、
うん、
なんか、うん、からなんか最後なんかあの決断を取った時になんかある種バッドエンドってわけじゃないんだけどなんかすげえ悲しい終わり方にすごい見えちゃったっていうのが正直あって、
うん、
なんかそのなんだろうそれはやっぱりだからさっきザ・ライダーの撮り方と違って割とそのなんだ客観視点とかもちゃんとあるからこそのその主人公っていう存在が、
うん、
この物語をリードする人っていう風に描かれてたからこそだと思うし、
うん、
なんかそこら辺のなんか違和感っていうかなんだろうなんかどう捉えればいいのどう捉えろとみたいな捉え方は分かるんだけどねどう捉えろとみたいな、 なんか、
うん、
そういうなんか独語感みたいになっちゃったのあるかな、うんうん、
なんていうか、うん、ちょっとなんか思ったのがその、うん、この作品でこう、うん、ローになるっていうことに対して葛藤があるのって主人公だけじゃないですか、
うんうん、
だからなんかそのあの施設のあのジョーだっけグループ長、うん、年長者で、うん、あのコミュニティの長みたいな人とか、うん、彼もあの途中でもともと聞こえてたけど聞こえなくなった人とかだけど映画の中では結構その人もその主人公と基本的にはその途中でっていうところで同じ立場ではあるんだけどだからさ、うん、その多分途中で聞こえなくなった人ともともと聞こえなかった人とかもやっぱ、うん、同じローの人でもいろんなグラデーションはあると思うんだけど、
うん、
その時に多分この映画ってコミュニティの方はもうみんなそのローの状態っていうのを受け入れている状態で、うん、あんまりグラデーションがないように見えるんですよ、
うん、
だからなんかそこにその主人公が行くか行かないかの0100みたいな感じに、
うん、
見えてるところもあってだからもうちょっとその、うん、なんていうかあのおじさんのその自分が聞こえなくなったことに対するもうちょっとなんていうかその葛藤とか多分、うんそれを乗り越えて多分あそこの境地に行ってるわけだけど、
うん、
っていうのがもうちょっとなんかまあ出すねあの物を書くくだりとかで出してはいるんだけど、うん、もうちょっとそのちゃんと声に出して語るっていう形でその、うん、そういう葛藤っていうのも入れた方がなんか。
うん
なんていうかその0100の喪失感みたいなのに受け入れられるか、うん、それともそのなんかすごいいろんなグラデーションの中ででもあ、うん、自分にとってこういうことなんだっていうのを主人公がのルーベンが見つけていくっていうのと、うん、なんかもうちょっとそのなんていうかね今まで話してきたようなことのなんかちょっとした違和感っていうのがもうちょっとなんか緩和されたりはしたのかなとか今思ったけど、う
ん、なんかでも今
あのコミュニティの完成具合すごいですからねなんかこう、うん、なんかこういる人たちのこう何その揺らぎのなさっていうとちょっと言い方あるかもしれないけど、
うん、
だからなんか主人公にのなんかさもうライドして見てるとマジでなんかあの施設で完全ななんか自分異物としてしか見られなくなっちゃうっていうのがやっぱこの映画の行動としてあると思うし、
そんなことはないと思うんだけど、
うん、
なんかでも多分
こう、
そんなことないっていうのは多分今高野君ちょっと言ったみたいにあそこの施設の中で暮らしてる人の中でも揺らぎがないかっていうと、うん、そうでもないよっていう、
うん、
その、
うん、絶対ないんだよね、
聞こえなくなったっていうことに対してそのもう完全に 100% それがでも耳が聞こえない状態が自分の普通だからって言って受け入れられてるかっていうとそうではなくてやっぱりそのあそこのジョーですら毎朝起きてやっぱりノートに文字を書き続けるっていう形でなんとかそれを保ってるっていうことではあるからその 100% で受け入れるためにでもこうその中での受け入れるためにしてることとかはあったり多分あそこに暮らしてる人の中でも 100% で受け入れられてるわけではないし、うんうん、まあ、だからこそだって多分施設の外に出て暮らすってことはしてないっていうことだとは思うし、うんうん、とは思うんだけど、だからそれぞれの葛藤があるっていうことはあるんだけど、だからでもなんだろうね、でもあの映画の中でやっぱりこうさ、どうしても分かるのもさ、武木さんが言ったみたいにちょっと完璧な場所にも見えてしまう見え方ではあるとは
思う、うん、そうなんだよね、うんうん、
やっぱそこの対比で描かれるからさ、その、
うんうん、
要は耳が聞こえない人たちの世界としての、実はだからそのコミュニティ以外の耳が聞こえない人のあり方もあるはずだけど、コミュニティの中での耳が聞こえない人たち の、 その受け入れた状態の 100% っぽく見えるあり方っていうのと、
そうそうそう、
耳が聞こえる人の要はそれは健常者の、うん、あ、まあ、健常者って言葉使いたくないんだけど、健常者の世界さの対比っていうのはあの作品の中でされてるんだけどさ、が対比されてるというか対比されてるように結構見えちゃうように、
見えちゃう、
ね、はっきり見えちゃうんだけど、うん、でも本当はその間のさ、今高島が言ってる0、100の間の揺らぎのところでさ、
うん、
もうだから前提としてなんとなく受け入れ、耳が聞こえない状態の自分を 100% として受け入れられたつもり受け入れられてるような感じで生きてはいくけど、でもやっぱりそこでちょっと思うところが、
うん、
何か思う瞬間があったりとかしたりするようなことの多分繰り返しだとは思うから、
うんうん
うん、
でもなんかなんだろうな、だからでもそうだね、でもさっき武木さん言ったみたいに、じゃああのラストどうだったかっていうと、だからもしかしたらさ、うん、主人公の中でもさ納得がいったって終わり方ではないのかもしれないんだけどさ、
うんう
ん、なんかでも納得がいったっぽく見えちゃう、ね、でもそれはなんかこの映画が演出意図として納得がいったっぽく見せたくてそうしてるっていうのもあるのかもしれないけど、うん、っていう以上になんか、うん、でもこの映画ってなんか絶妙にその揺らぎみたいなことはずっとやっぱ主人公視点では描いてはいるから、
うんうん、
だってやっぱりその一回施設の中でさ、そのコミュニティの中ではさ、ちゃんと自分の中の立ち位置も見つけてさ、ここにいると居心地がいいって思ったけど、でもそれでもやっぱり耳の治療をしたいって思うっていうところはまさにその揺らぎだったと思うしさ、
うん
うんうん、だからその実はこの映画自体は結論が出ない揺らぎ、
うん、
その一応はなんかだからその耳が聞こえなくなった状態を受け入れるっていうことは前提にあるけど、でもその手前が揺らぎのところまでしか描いてないのかもしれないんだけど、でもやっぱりあのラストシーンのインパクトとかも含めて何かちょっとその解決したように見えてしまうっていうところはあるのかもしれないよね。だからなんかそれさっき
言ったように
、もしかしたらまだバンド、主人公はまだ続けたいと思ってるんじゃないみたいなところの揺らぎでもあるとは思うし、
そうそう、なんかすげえなんかさ、な何バカなあの感想ですけど、なんかでこの後どうすんのみたいな、なんか思っちゃって、え、施設戻るのみたいな、なんかその超大バカな流れで言うとさ、ってことはやっぱりすげえもう変な言い方しますけど、なんかそのこっちの音のない世界になんか安らぎみたいなの感じるっていう風に見えるじゃないですか、やっぱ、
まあ、
ってことはやっぱ施設に戻るのねみたいな、なんか見えなくもないし、なんかどう感じろとみたいなちょっとあって、
まあ、だからでもそこは映画だよね、うん、だからあそこでさ、うんうん、そのあそこによってで それまでもう一回戻りたいと思ってた日常がもう要はもう主人公によってはノイズ混じりの日常になってしまっていて、うん、でむしろそっちじゃないところにいる方が、受け入れられるような感覚がしたような気がした、
うん、
終わりだから、映画だからそこで終われるじゃん、
うんう
ん、その後の、はい、じゃその次の日どうだったかとか、その1週間後どうだったかとか、うん、その1年後どうだったかっていうことは描かなくていいじゃん、映画、
うん、
映画
だって、うん、あそこさ、フランスだからさ、ね、うん、ルーベン絶対フランス語喋れないし、多分手話とかもね、ちょっとなんか、あ、でも手話はどうなのかな、大体世界
共通してんのかな、
だったりするの分かんないけど、ね、でもね、言葉とか文化の違いもあるしね、そこに裸一貫でっていうところだもんね、うん、
でもなんかほら別にそこはさ映画だからさ、
うん、そうスパッと終われちゃう物語だからね、うん、
この後どうなったっていうことはさ、うん、実は別にその、
うん、
まあなんかこの後、じゃあこの後どうなったんだよって映画はあるけど、
うんうん、
終わり方の映画あるけど、でも基本的に映画ってやっぱりそこで終わってるからこの後どうなんだよっていうところからはこう離れてる、
うんうん、
ものだっていうのは、うんうん、この後どうなんだよっていう こいつらどうなるんだよってことを言っちゃうとそれは映画っていうか多分それは世界の話になってくるから、
うん
まあ、割となんか俺はなんかでもその映画っていうのを単体で喋って映画自体がでもその後地続きにある世界っていうのを無視するっていうのはそれはそれどうかなとは思うがそれちょっと違う話だ、うん、違う話なんだけど、うん、でもなんかすごいそのだからやっぱ映画だから成立してるのはやっぱこのラストシーンが成立してるのはさ、うん、やっぱこの1時間後どうなったかさ、うん、1日後どうなったか1週間後どうなったっていうことは別に意識しなくていいから、
うんうん、
だからこの少なくともこの主人公はその恋人の家から出て行って、
うん、
街中がうるさくてでしかもそこではその直前にはもう圧倒的に多分別れみたいなものを感じていて、
うん
うん、
でそこから出ていった街中がものすごくノイズにまみれていてうるさいなと思ってでこうインプラントを外した瞬間になんかものすごく世界に受け入れられているような感覚がしたっていう、うん、感覚がしたっていうことだけで生まれるんだよね、
うん、
だから、ね
うん
ね
うん、だからあのラストの瞬間が決してその主人公にとって重要な決断の一瞬だったっていうわけでも必ずしもないっていうのはやっぱりいい部分だとは思うしでも俺なんかさなんかその多分サウンドオブメタルってなんかこうアマゾンでさ見た時プライムビデオでさ出てくるさのがやっぱドラマーの絵だからなんか俺、まあ、カップルものとしても見れるし彼自身のドラマとしても見れるんだけどなんかあのミュージシャンの話っていう風 なんかバイアスがちょっとかかって見ちゃったの、
うんうん、
俺もなんか音楽とかやったことあるし、
うん、
なんかそのやっぱこの人ってすげえ音楽によって支えられたところってあると思うんだよ、うんうん、あんなねバンに乗ってなんかまあ小規模のライブハウスで、まあ、そこそこまあ地方都市とかでそうツアーやるくらいのあれもあって、うん、っていうなんかキャリアとかなんかきっと彼の生きがいってこれなんだろうなっていうのがやっぱあるから、
うんうん、
そういう中でなんかそのなんだろう、まあ、一見ねそのなんか静寂の中に安息を求めましたっていうところをなんかその直前 の, あの彼女の実家シーンとか彼の流れだけで見せられた時にえちょっと待ってバンドはどうなったのみたいなのがやっぱどうしても気になっちゃって、
うん、
なんかそのなんだろう、まあ、映画に対してなんかこういうなんか細かい設定のツッコミ入れるのってどうかと思うけどなんかその何もっと医療方面でさなんか分かんないけど途中でさ提案し彼女に対して提案もしてたけど君がキーを出してくれれば俺は叩けるから聞こえなくてもみたいなとかあるからさ、うん、だからなんかそのなんかテクノロジーを使って彼はこれからも、まあ、彼女とじゃなくとしてもねドラマーとかさ、うん、なんかバンドマンとしてやる方法はなんかないのだろうかっていうなんか思考が働いてるうちになんか静寂に一時、
うんうん
うん、の安息を求めたっていう終わり方をされたからなんか彼がバンドやりたいっていう話はなんかそんな重要じゃなかったのかなみたいな、うん、なんかそこの置いてきぼり感みたいなのをすごい感じて、う
ん
う
ん、なんかさ
うん、これなんかあるかな、うん、
あのバンド進行のさ、うん、なんかバンドに対、うん、バンドっていうかドラマであることに対する情熱っていうよりはさ、うん、多分2人でやる表現に対する情熱の話だったとは思うから、うんはいはいはい、なんか、うん、こうそれでも俺はドラムを叩きたいんだっていうことだったら、
うん
別に多分主人公がこの後やり方を模索してドラムを叩くっていうことは全然できると思うけど、うん、じゃなくてやっぱこの映画って多分そのドラマっていうよりはその彼女と一緒にやってた表現の終わりの話だと思うから、
うん、
ってなってくると実はその耳が聞こえなくなったっていうことによって明らかになったけどもう実はこのバンドでやっていた表現自体をなんかちょっと言い方が難しいんだけど、うん、が実はもう2人にとって一緒にいる時には必要、
うん、
なんかそのある時期までは多分この2人が出会った最初の頃には多分2人にとってこのバンドので出してる2人で奏でる音っていうのがめちゃくちゃ大事だった気がするんだけど、
うんうん、
なんかでその延長線上で生きてるからさ、彼女も主人公もさこの音を2人で鳴らしていかなければ生きていけないって思ってると思うんだけどさ、うん多分別れてみたらさ、うん、実は割と彼女の方はさ、うん、もう実はその音を切実に求めていた時期のきつさからは脱出しててさ、うんその、
うん、
実はもう自分一人で全く違う音を奏でていけるような状態になってることに気づいちゃった、
うん、
だと思うんでね、うん、だからなんか、うん、ここで実は主人公の身が感知しましたってなってももしかしたら感知しましたってなってもバンドやらないような気はする
ん、ねうんうん、なんか例えとして なんか違う気もするけど、そのクマのクリストファー・ロビンにとってのクマのプーさんみたいなさ、うん、バドラムっていうのがさ、うん、感じではあるよね。
だから、うん、さらにサブカル例えをすると梅津和夫先生のいうところの木目ですよ、うん、木目、願いにおける木目です。ね、最初の頃は友達がいなかった時はさ、なんか木目って言うとすごいなんかひどいけど、うん、ね、
こういやだからそう、なんかプーさんとかさ、木目とかさ、そのなんかこうある種の時期に必要だったけどもう必要なくなってしまったものって考えると、なんか、うん、バッドエンドって言い方したくないんだけど、すげえなんか悲しい話だなって思ってさ、うん、だってさ、それをさ、うん、求める、なんかその一旦こう金を得るためにバンも売っ払って、
うん、
なんかお金にして、うん、まあ一応1ヶ月とか担保入れてたけど、うん、機材も売っ払ってってやったのが、うん、なんかその期間中に、うん、まあもう必要なくなっちゃったよなって、うん、なんかじゃあ彼に何が残るんだろうみたいな、なんかさ、うん、お家でもあるから、うん、すげえ悲しい話で、
うんうんうん、個人的な好みで言うと、うん、その、うん、僕はね、映画の中でやっぱ共依存カップルがいたら、うん、その二人には突っ走ってってほしいんですよ。
それがあなたの願いですか。
そうそうそうそう。まあ、ね、ボニーとクライズとかもそうだけど、ああいう感じで、やっぱその、なんだろう、その、共依存とかのある形って多分すごい、やっぱその社会とかに対してものすごく生きづらかったりとか、個人的なものすごい悩みってなった時に、その2人の世界っていうのをどんどん作り上げてってっていうところでやってくから、うん、だから、うん、やっぱ僕も感情的にはなんとか2人でバンドを戻ってくれとめちゃくちゃ思ってたけどね、
うん、そうね、まあ、彼女なんか1人でなんか謎のねドラムマシーンみたいなの使ってなんか、う
ん
う
ん、なんかエフェクターとね、なんか
なんかこれはこれでみたいな音楽やってたりして、
う
んうん、
なんかね、そう、でもなんかなんだろうな、それでもやっぱこうさ、木目側から、うん、ね、さっきの話、梅津和夫先生の短編の願いっていうね、だからその、
うん、友達、最近初めて読んだんですよあれ、
う
ん、
友達がいない、まあ、男の子がさ、そのゴミ置き場から集めてきた廃材を組み合わせて人形を作ってね、それを、まあ、木目って名前を作ってさ、その、うん、まあ、一緒に遊んだりしてるんだけど、だんだんその男の子にも友達ができてきてさ、こう木目と一緒に遊んでる時間がなくなってきてね、うん、でそうすると今度こう木目っていうのがだんだん人格を持ち始めてね、うん、その、うん、あ、主人公
あれ最悪のタイミングで願いを叶うんだよね。お前が本当に生きてたらよかったらなっていう願いが、なんか好きな子ができて木目がいらなくなる切り替わりの瞬間になんか届いちゃって叶うっていう、鬼かよっていう。
主人公は木目を必要としないで、うん、現実の実際の人間と友達ができてきたんだけど、木目は主人公と一緒にいたいと、人格を与えられてしまったね、うん、木目は主人公と一緒にいたいと思うから、こう主人公にこう襲いかかってきてしまうっていうさ、
うん、
ごめん木目ってさ、木目破壊するって話なんだけどさ、うん、あれやっぱから主人公し、願いって短編の男の子の視点で見るから、やっぱ木目は悲しくも怖い存在なんだけどさ、やっぱ木目の視点から見たらさ、もう、
うん、
ある時期まで一緒にいられたのに急にやっぱこういられなくなっちゃってっていう話でさ、
うん、
うん、
あね、っていうことなんだけどさ、まあでも、うん、それはしょうがないかなっていうかさ、もうだってもうなんかほらもうそうなってしまうと、もうなんか戻れない、戻れないじゃないですか、
うん、
その、
うん、
それはまあ普通に一対一で、まあ、友人関係にしても恋人関係にしてもそうだし、多分特に表現とかに関してさ、うん、多分もうそっちの表現方法じゃないってなっちゃったらさ、もう多分こう、うんうん、まあ、それでも無理して続けていくバンドとかもあるとは思う、
うん、
バンドとかね、うん、いろいろあると思うけど、うん、でもなんかやっぱこう根本的に表現突き詰めたいとかってなってくるとさ、多分そこ違うってなっちゃったらさ、多分もう、うん、ね、その前には戻らん気はするからさ、
うん、
そう、なんかそこの感じはすごいありますよね、なんかね、
うん、
そう、
ね、だからこそさ、その途中中盤で離れるシーンが本当一番僕的に胸が苦しくなるんだけどさ、だってもうあの時点でもう主人公のルーベンはもう あ、離れたら絶対にもう2人だけの時間じゃなくなるっていうのが分かってるからこそ、うんうん、もう死んでもあそこで離れたくないんだけど、うん、そし、しかもその彼女の辛さっていうのも一番受け止めてきた人だと思うから、その多分、うん、そのね、4年前に出会うまではめちゃくちゃ多分リストカットとかもしてたし、自分もそのめちゃくちゃそのね、ヘロインとかやりまくってた時に、なんとか2人で出会って、うん、バンドもやり始めて、めちゃくちゃそのタトゥーとかも、そのなんか自分ね、だってプリーズキルミーって胸に書いてある人なんだから、めちゃくちゃ辛かったと思うし、だけどそこをなんとか二人で乗り越えてきて、なんか唯一のなんかオアシスとも言えるバンの中で二人で暮らして、ね、スムージーとかコーヒー入れながらジャズかけてダンスしてっていう、あそこの瞬間のためだけに生きてるような男っていうのが、うん、あ、もうそこに行けなくなってしまうのかっていうところで、もうなんていうか切実な叫びっていうのはめちゃくちゃ、あそこはだからこうお互いがお互いを思うばかり、めちゃくちゃすごい強度が増していて、あそこ本当に良かったっすね、
うん、いや、なんかでもさ、今話して思ったけどさ、うん、話したけど思ったけどさ、入ってたけどさ、うん、なんかなんだろう、やっぱ耳が聞こえなくなるっていうことって、やっぱこの作品ってやっぱ結構かなりメタファーというか、やっぱきっかけにしか過ぎないというかさ、うん、多分やっぱ今高島くんがその別れのシーンの話してたけどさ、うん、あそこってさ、その要はもう一緒にいることによって主人公は耳が聞こえなくて彼女と、まあ、満足いくパフォーマンスができない、
うん、
まあ、てか捨てられ、まあ、あそこってなんだ、その自分が捨てられてしまうんじゃないかっていう、まあ、耳が聞こえなくなった瞬間に捨てられてしまうんじゃないか、うん、まあ、別れが来てしまうんじゃないかっていうことに対するさ、こう恐怖感っていうのとさ、うんうん、その彼女の側からするとその状態の彼と一緒にいることによって、うん、自分もそこで何か破滅してしまうんじゃないかっていう感覚でもあると思うのね、うん、あそこのこう、
うん、
で一緒にいると多分2人とも破滅しちゃうから、今は一旦距離取りましょうっていうことなんだけどさ、
うん、
でも多分今は一旦距離ましょう、うん、距離取りましょうの一旦を置いたら多分もう二度と会うことはないっていうことは、
うん、
では元に戻ることはないっていうことは、だから始まったところからの延長線上でしか二人は存在しえなくて、
うん、
そこから一旦っていうのを置くことはできないっていう、それはなんかなんだろう、そのいわゆるなんかそのカップルの話とかするときにさ、いやなんかだからさ、一旦距離を置きましょうって言ったカップルとか元に戻ったの俺は見たことないけどねみたいな、そういう話ではなくて、うん、なんかもうちょっとさ、うん、なんかもうこの存在としてのあり方としてさ、もうなんかそれだけこう、まあ、なんか簡単にちょっと共依存なんだけどさ、
うん、
でもなんかこうもうちょっとこうあり方としてさ、なんかこうもうお互いに多分一緒にいるとダメになっちゃうことは、ダメになっちゃうというかこう必要と、相手を必要とした、強く必要としちゃうことによってダメになっていくことは分かってるんだけど、でも惹かれ合っていってしまうっていうことが多分あそこですごい明らかになってた気するんですよ、
うん、
あそこのきっかけはやっぱ主人公の耳が聞こえなくなったっていうことではあったけど、多分あの瞬間って多分どこかではあの二人には訪れたかもしれない瞬間なのかなって気もしてて、なんかってなるとやっぱりすごいこう耳が聞こえなくなったことを受け入れるっていう喪失よりも、やっぱり彼女がいなくなったっていうことの喪失を受け入れるまでの話なのかなっていう気は、
うん、
まあ、しかもそれは受け入れられてるかどうかわからないんだけどね、
うんうん
うん、
いやだってあそこ本当にそのリアルというか、もう多分あれはもう分かってるなと思ったのは、そのあのシーンって、うん、でもあのルーベンは自分のこと考えてないんですよ実は、
うん、
実は彼女の心配だけしてて、うん、それはその多分自分がいたからこそ、そのあのルーの方がその今の結構、うん、笑顔でいれる状態になったっていう自負心があるからこそ、うん、俺が消えた時にあの女の子どうなってしまうんだっていうので、絶対にそのもう 手首とか切らないよなっていう約束していくわけじゃないですか、うん、だからあそこのなんて言うんだろう、そのなあそこのだけの関係のなある種なんか共依存とは言えるんだけど、でもめちゃくちゃそのお互いをがお互いを思い合った結果っていうところの、うん、そのセリフのチョイスがめちゃくちゃもう良くて、そこだけでもうあそこはめちゃくちゃもう泣いちゃいましたね僕。
あの車のと親父さんのところで君に目を配る人はっていうなんかセリフがある、うん、今見たらあったんですけど、
いやだからさ多分さ、うん、あの主人公がさ、うん、ルーを気遣うからこそルーも多分そこの気遣ってくれるところに、うんこううんうん、なんとなくこう居心地の良さを感じてしまうし、
そうそう、うん
だからこう手首を例えば切ってたとしてもそれを気にしてくれる主人公がいるから安心して手首を切ることもできるっていう感じではあるし、で主人公は逆にそこで彼女をこう気にすることによってなんとか自分のこう存在意義っていうものを持ててたっていうあり方なんだけど、でも別れたら別れたでちゃんとだから一人で暮らせるよっていうことでもあったっていう、でもそのこと自体はやっぱ受け入れがたいっていうかさ、それを受け入れちゃうと多分一緒にいられなくなっちゃうっていうさ、でなんかだから結構そう見るとかなり悲しいっていうか、なんかこうね話悲しいっていうか、なんかこうそうやっぱもうなるよねって話ではあるしさ、
うん、そうそうそう、だからこそその一番最後にそのパリのルーの家に行ってベッドに入った時にこれからもう一回やろうっていう話はするんだけど、その時にその手首をかき出しちゃったことによって、ああもう自分っていうのはもう彼女のケアというか、その彼女を思うことによって彼女を苦しめてしまう立場になってしまったんだっていうことを悟って、もう次の朝も出てくっていうのがものすごい心にくるんですよね、うん、
やっぱ あそこでさ、そのルーのお父さんから言われるさ、まあ、恋人のお父さんから言われるさ、うん、その、うん、君とその主人公と過ごしてた時間っていうのがある種 そのルーにとって その傷を癒す期間ではあってっていうところで、やっぱりそれはなんか2人が一緒にいた期間の意味っていうのはちゃんとそこでこう言われるし、うん、で多分主人公はあそこでこう全くその一緒にいた時と違う見た目のやっぱその健康になってね、そのやっぱこう精神的にも健康な状態になったし、こう恋人を見た時に多分ある種多分こう安心する感じとかも多分そこにはあったと思うんだよね、うん、だからこそさ、その、
うん、
幸せになった彼女の幸せになる過程には自分は必要だったかもしれないけど、うん、幸せになった彼女の前に自分がいることによって彼女を不幸にしてしまうっていうことに気づいた瞬間のそれっていうのが、まあうん、なかなかしんどいですわな、
本当、
うん
うんうんうん、
はい、
ね、彼女のためを思ってさやってきた、うん、映画の中盤1時間くらいやってきたことが、
うん、
なんか全部状況が裏目に変わってるっていうね、うん、ことなわけだからね、
うんうん、いやもうだあそこにね、うん、あもう本当ね容易に想像できてしまうんですよ個人的には、はあ、もう絶対もう多分付き合いたての頃とかめっちゃ深夜の長電話とかちゃんと聞いてたんだろうなとか、うん、絶対無理してね、会いに行ったりしてたんだろうなとか、うんうん、そういうのもなんか結構もうつぶさになんか分かってしまうのでそこはすげえ心にやられましたね、
うん、
なるほどね、そうですね、なんか その視点で見るとね、なんかやっぱ結構やっぱすごいいい映画だったし、その視点で見るとやっぱいい映画ですよ、
うん、いやね、なんかやっぱ演技一つとってもね、めちゃくちゃそのなんかね、リズ・アーメットのなんか目でなんか全部を語る感というか、
うん、
シーンごとにもう孤独感じてる時にはその外を見る目とかがやっぱね、
うん、
違ったりとかしてるんだけど、死んでたりとかするんだけど、やっぱその中盤でその自分がコミュニティに入るきっかけとしてその 滑り台のシーンがめちゃくちゃ良くて、うん、あそこでその上に男の子がいてなんかドンドンドンってやってるのを振動で聞いてるっていうところで、うん、あこの人たちにもでもリズムとかってあるんだっていうところを気づいた時に、うん、そのちょっとビートを刻み出す時の彼の表情とかもものすごく良くて、
うん
うん、とかもう本当にそういうなんか一個一個のなんか場面ごとのその心の入り方っていうのはめちゃくちゃこの映画すごいあったなっていうのはある、うん、あったけど、
そうそう、なんかちょっと思ったのがさ、でも、
うん、
ちょっと前の話に少し戻るけどさ、
うん、
主人公、まあ、そのルーってのは主人公の恋人にとってのある種の喪失からの回復の期間に主人公がいたのと同じようにさ、多分主人公にとっても彼女といた時間は回復、ある種の何かそのそれまでのやっぱヘロインを摂取したりとかしてた、まあドラッグに溺れてた時期から依存症的なやり方だったところからの回復ではあったし、さらに言うとでも多分ここでそのコミュニティの中にいた時間っていうのもそこで過ごしてたってことも、そこにいたことによって主人公の中で何かが回復していく期間でもあったし、同時に主人公がそこにいることによって今高島君が今例に言ったらその、多分先天的に聞こえない子なのかな、に、まあ、その
だと、だよね、
滑り台の板でさそのリズムを伝えるっていうようなことっていうのはさ、多分彼がそこに主人公がいることによって同時にそこにいる人たちにとってもさある種のその、喪失って言い方すると強いんだけども喪失からこう回復していくための過程でもあったっていうさ、なんかその人と関わるっていうことが多分今ずっとこう共依存っていう言葉をすごい使ってたから、なんかそれは良くないことなような感じがするけど、なんかこう何かの喪失から回復するなんか人と付き合うっていうことがさ誰かと関係していくっていうことがこう絶えずその別れてたりするわけだけどさ、その別れた先にあるでも別のその多分そのこの映画でそのコミュニティの中に入ってるっていうことの期間っていうのはそれはそれでまたその何かの状態喪失からの回復とし、回復の時期としてのそれは機能するかもしれないし、なんかそれはこう必ずしもその一方的にこう自分 の, その喪失感を回復するために相手からその関係することによって一方的になんかこう何かこうぬくもりだったりとかさコミュニケーションみたいなこう奪うものではなくて結構やっぱそこはこう相互作用的にお互いそこからこう人と関わるっていうのは何かしらのこう状態、まあ、どっちにいい悪いは別にして状態から変わっていくっていうことだから、だからその実はこの、ね2人の恋愛関係が終わった先にある次の、でも主人公がその喪失からさらにその喪失からこう立ち直っていく関係性として実はコミュニティってもしかしたらあるのかもなっていう気がする感じはしたいよね、なんかね、下
なんかは、
です、はい、でした、
はい、
はい、
なんかマジで本当にもう話の腰を折るどころか関係ないこと言っていいですか、なんかなんかあの彼がさ頭にさ機械入れるときにさ、なんかこうチューニングしていくシーンあんじゃん、なんか聞こえをどうか言ってっつって、なんかこれだと聞こえないとか言って、なんかこうまあギリギリそのハイトーンのキンキン音なら耳がちょっとだけ聞こえるようになるっていう病院のシーンあると思うんですけど、あれでなんかなんだろう、ファントム・オブ・パラダイスっていう僕の大好きな映画があるんですけど、それだと喉が完全に焼き壊されちゃったウィンスローっていう主人公がなんかその喉のこうダース・ベイダーみたいなガラガラの声をスワンっていうなんかミュージシャンのやつがドルビーとか言いながらなんかいろんなスイッチを押すことによってなんか普通 の, 聞こえやすい声にこう調整していくっていうなんかシーンがあって、なんか現実はでもなんかそのファントム・パラダイスみたいななんかうまいイコライジングってできないんだなってなんかすごい世知辛いなって思いましたね。なんかどう頑張ってもなんか今の現代 の, その科学技術でもまあ本当に難聴の人が聞こえるようになるの聞こえってやっぱあの程度なんだみたいな、なんか、それはなんか結構なんかまあまあ悲しい現実ですけど、なんか、そうなんか世知辛いなとめちゃくちゃ思いました、
まあ、でもね、あとさ多分あれって多分もうインプラントつけてすぐだったけどさ、
あ、
まあその、 つけた状態からどう慣れていくかとかさ、うん、聞こえ方は違わないんだけど、
うん、
でもそのなんかノイズ混じりの中でどういうふうにそのこう音を、うん、だからなんかこういうふうに聞く、うん、多分耳自体がだからその多分、
うん、
選別多分今普通に耳で聞いてる時ってさ、うんね、あのうん、自動的に聞くべき音と聞かなくていい音の判別をしてるからあれだけどさ、うん、でもなんか全部の音がフラッタに聞こえてる状態の中でもの聞き方とかって多分ずっと使ってると多分慣れていくものではあると思うし、うんうんうん、あるいはそのこのタイミングはつけるこのタイミングはつけないとかっていうことも多分慣れていくことだとは思うから、なんかそれは必ずしもその技術が 100% 解決することではなくて、うん、それとの付き合い方のところでもあるんだろうなとは思うけどね、
うん
うんうん、
だからなんかその観点で言うと、だからなんかやっぱ最後なんかあの外すっていうなんか完全オフみたいなので終わるから、なんかで彼ってなんかまあ映画のその時間、実際に時間経過がどんぐらいかあんまりよくわかんないけど、うん、なんかまだそのあれつけ始めの時期だったからさ、なんかもうちょっとなんか慣れるとか、うん、それこそわかんないけどさ、うん、新しい機種が出てちょっとチューニングが良くなるとかさ、なんか、
うん、
くらいなんか待って、なんかそんな急に0100で考えなくてもいいんじゃねってなんか見た目上はね、
うん、
ちょっと思っちゃったってい
う
のもある、
う
ん、
それはだから映画じゃなくてさ、うん、もうそれは、ねうん、社会っていうか世界の話、うん、現実の話、
うん、現実、うん、
でもなんかだからそれはいやでもなんかそれそうなんだけど、でもなんかそれやっぱさ、うんうん、それ極端に言ってくとやっぱブラックスワンじゃねえや、ミッドナイトスワン問題になってくる
さ、
うん、現実ではこういうふうにこう、うんまあ、あのサウンドオブメタルはそうじゃないんだけど、あの、うん、とは そうは思わなかったんだけど、その現実ではもうちょっとその付き合い方とかさ、その機械とかとね、うん、あの技術との付き合い方とかって、まあ、模索してったりとかその自分の中で工夫してったりするもんじゃないっていうのは、うんうんあるけど、でもやっぱ映画的に盛り上げるためにそうしていくっていう、
うん、
そこでの選択肢を意図的にないことにしていくっていうことはさ、
うん、
やっぱあったりはするからさ、
うん、
そこはやっぱりもう、うん、映画を見るときに、うん、映画だからそこは別に、うん、世界とは違って映画だからっていうのは、
うん
なんかまあ、それはそうなんだけど、映画はやっぱ映画だからさ、一本の中で完結してるものではあるんだけど、うん、やっぱりなんか、
うん、
でもそれ以外の選択肢って現実にはあるじゃんっていうこととかね、はやっぱりね、うん、意識してはいきたいですよね、
うんうん、
そうね、うん、なんか、まあ、現実にも別にさ、なんかあのキンキンの音でさ、なんか生活をこう営んでる人だっていると思うじゃん、それは当たり前だけど、
うんうん、
なんかそういう視点から見るとなんかその、
うん、
あのこうあのなんか煩わしいから外してなんか安心を得たっていうのもなんか一概にどんないい話でもっていうね、うん、やっぱなっちゃうな、うん、あるし、
なんかつける場面とつけない場面ちゃんと切り替えればっていうね、うん、思っちゃったりもするけどね、
まあね、それをこの映画で書いちゃうと多分、
うん、そうなん、うん、
でもやっぱ映画一本でっていうとやっぱあのラストシーンが一番綺麗じゃん、
う
ん、やっぱすごい
綺麗、うん、
広がっていく感じもするし、
うんうん
うんうん、
では
あそこから世界が始まるっていう感じはね、うん、すごいあるから
今までとね、なんかその要素としては情報量としては減ってるはずなのになんか広がっていく感じを見せるっていうのはめちゃくちゃうまいなって思うし、
うん
うん、なんかいいラストでしたね、
うん、
うん、
なんかなんだろう、あの個人的にはあのブザビエドランのなんだっけ、あの
マミ
ーマミーマミー価格が広がるやつ、
うん、
マミーか、
うん、マミ
ーマミー
ワンダーボールですよ、
マミー的なね、
うん、
爽快感を感じましたけどね、うん、はい、
あとめちゃくちゃどうでもいい話ですけどさ、あの何あの牢の人たちがさ、なんかあの、
うん、
拍手するときさ、手をこうゲーって回すじゃん、
うんうん、
あの表彰をさ、なんか最初に考えたのは誰か分かんないけどさ、うん、あれうまいっすよね、
あ
なんかあの表彰いいっすよね、なんか普通になんかその今別にあのライブとか行ってもさ拍手はできるけどさ、
うんう
ん、なんかこう拍手、まあ、仮に分かんないけどね、なんかこう手拍子によってコロナが感染するとか なった時になんか拍手ダメだよってなった時、あの拍手ってなんか確かにこれは音じゃなく拍手を表す時に一番なんか的を得てる表彰の仕方だっていうのになんかすごい感動しました、
うん、
うん、そうそう、
よかったですね、あれは、うん、あのなんかすげえまたサマスなことだけどさ、
うん、
なんか多分キャンピングカーで暮らしてるってさ、多分 アメリカ的にはさ、うん、多分こっちでいうなんか4畳半のアパートに暮らしてるとかとさ、うん、結構そんなに変わらん感じっていうかさ、
うん、
なんかことだと思うんだけどさ、でもなんかやっぱこう日本人から見るとさ、やっぱあのキャンピングカーの暮らしって超楽しそうだよね、うんうん、
そうなのか。
しかもなんかあの運転席の横にソファーがあってさ、主人公が運転してる横で彼女はなんかソファーに寝っ転がっていられるみたいな、なんかもう、うん、超いいじゃんみたいな。
まあまあね、毎日がドライブデートみたいなもんでしょ。
リビングが動いてるみたいな感じじゃんあれ。
まあね、う
ん、超いいじゃんそんな、
うん、
しかもだってなんかさ、うん、スムージー作れるんだぜ、やばない、
いやそれはお前はスムージー機買えよ、うん、
レコードもねかけられるから
ね、
う
ん、ああ それはいいね、騒音気にしなくていいのはいいっすよ、
うん、
でしかも結構ちゃんと大きいダブルベッドもあってさ、
うん、
ね、なんか超よくねと思った。
あれって大型免許必要なのかな。
あ、必要なんじゃない、だって結構バスぐらいあるよね、うん、ちっちゃいバスぐらい、
うん、
キャンピングカーいいなってはい、思いましたね。
でも水道用意したり、ね、下水設備整えたりとかめんどくさそうで、うん、電気バッテリーやったりとか、
確かにね、
うん、やっぱなんかねインフラのある暮らしをずっとね生まれてからし続けているからなんか、
うん、
手軽にそれがねあのチャージ式のものってなると結構困るんじゃないかなっていうのはありますけど、
なんかやっぱさ、うん、アメリカって結構こう何にもないだだっぴろい土地が続いたりするじゃないですか、
うん
うん、
やっぱノグソとかしたらさやっぱ怒られるのかな、
うんうん。
まあでもノマドランドでしてたじゃない。
そうだよね、
うん、
だからいいんじゃない。いやそういうことじゃないか、でも、まあ、水とかねあるよね確かにね、
うん、
あそっかお風呂とかね、
うん、お風呂ね、
シャワーとか、
ね、シャワー用の水だってねどっかで給水しなきゃいけないわけでしょ、
う
ん、なんかノマドランドに出てきたあのアマゾンの横のある駐車場施設みたいなところで。
そうだね、そう大変だね、
うん、
やっぱでもあれでバンドしながら旅してる人ってさ、
うん、
なんかライブハウスとかが水くれんのかな。
いやライブハウスではないんじゃない、普通になんか、うん、多分アメリカならいっぱいあるでしょ、なんかその給水、
うん、
あ
なんかガソリンスタンドみたいなやつが、うん
うん、でなんかでもほら結構なんかさツアーとか、 なんかミュージシャンのツアーとか言ってさ、なんか僕はてっきりああいう風になんかみんなでこう車乗っかりながらずっと移動してるのかと思ってたけどさ、
う
ん、結構
あ、まあ、そういうバンドもあるけどね、
まあ、あるけど、まあ、割と比較的さ結構、まあ、
まあ新幹線で
大阪でやったらまあ帰って、
うん、
また来週じゃあ次、うんうん、
あそうそうそう
福岡だみたいな、
あれ大人になった時ちょっと知った時ちょっとがっかりしたよね、
がっかりがっかり、うん、俺ずっとなんかさ
お前ツアーって言いながら、うん、
そう
だから、そう一筆書きで言ってるもんだと思ってたから、
そうそう、なんか、うん、バンドメンバーとさそのスタッフとかさ、うん、あのもう PA とかを乗せたさ、うん、こうなんだろう車トラックが3台ぐらいでさずっとな日本中旅してるんだと思ってたの、
うん、だからなんか、あ、まあでも
いやでもワールドツアーとかさ、
うん、日本は狭いからね、
うん、だってあれですよ、アイアンメイデンだっけ、アイアンメイデンだか、うん、とか、 なんかサム41とかってなんかあの、うん、ボーカルの人がなんかがあのジェット機免許、アイアンメイデン、サム4、うん、あ、違う、オフスプリングか、なんか、
うん、
自家用ジェットがなんかと免許持ってるから、なんかワールドツアー、
そうそうそう、
ボーカルが運転していくみたいな、うん、なんか
そうそう、アイアンメイデン の、 あのボーカルの人は、うん、ジェット機の免許持ってるのと、うん、あとフェンシングがめちゃくちゃ強 い、
っていう、ね、あ、そうなんだ。
豆知識が
よ、うん、あれいいっすよね、あれ夢ですよね、なんか客席でのうのうとしてるよりさ、うん、なんかバンドを率いてながら、うん、なんかそのジェット機も率いて、
うん、
なんか自分の手で世界回ってるってめちゃくちゃかっこいい、
それいいよね。
しかもあの、うん、アイアンメイデンはあのあの自分たち の、 あのエディっていうあの、
はいはいはい、
ゾンビのキャラがいるんだけど、うん、あれがそのジェット機に張り付いてるから、うん、もうめちゃくちゃ分かりやすいっていう、うん、
いいな、 そう、 なんか そういうのがいいよね、なんか、うん、なんか
いやでもバンドワゴンって結構窃盗に合うって聞くからさ、
あ、うん、ね、
なんかソニックユースとかもそれでなんか機材全部なくなったりして、
ね、うん、盗まれた、
マジか、
日本でも結構あるし、うん、機材泥棒みたいな、
なるほどね、結構それはそれ大変なんですね、
そう、なんかハイエース乗ってるとなんか大体高価なもの乗ってるから車上荒らしになりやすいって聞きましたよ、うん、
なるほどね、
うん、
はい
はい。
そんな感じ、
そんな感じですか、はい、
いいですか。
はい
、はい、
でもサウンド・オブ・メタルはいい映画でしたよ。
うん
うん、
はい、
なんかさデレクシアン・フランスがさなんか今あのユーネクスとかなんか連続ドラマ見れるやってて見れるんだって、ね、アトロクで知ったんだけど、なんかこんなに俺ブルーバレンタイン好きなのに知らなかったなと思って、なんか入ってユーネクス入ってないけどちょっとなんかめちゃくちゃ気になってるんで見たいな。
ユーネクストなのかな。
うん、でも2000すんでしょ。
でもさだってあれだよあの、うん、ラブクラフトカントリーとかも見れるんだよ。
ああそうかそうか。
あとウォッチメン。
チェルノブイリやってた時だけあの無料期間で入ったけど。
そうだからでもそういうの全部見れるわけじゃないですか。
うん、うん、
なんか。ね、結構ちょっとでもってなると結構見るもん増えちゃうとそれはそれで困るんだよね、なんかね、
うんうん、
まあだからサブスク渡り鳥的なねことをやっていこうかなと思って
ますけど。サブスク渡り鳥いいね、なんか、
うん、
えサブスク渡り鳥って超良くない、その、
うん、いやでもいいんだけどあれ本当にマメな人じゃないとできないし、
いやいやじゃなくて
世界がなんかそう、
えサブスク渡り鳥ってさ、え今武木さんが作った言葉、うん、
そうだよ、
えなんかえサブスク渡り鳥なんかそれ超いいじゃん、えなんかそれでなんか T シャツとか作った方がいいよ。 T シャツはいいか、 なんかサブスク渡り鳥なんかシネマハスラー的なかっこよさがあるね。でシネマ
ハスラー、あ今回のサブスク渡り鳥どれどれを当たるのかな、
風の向くまま君の向くままみたいな何を見るかは才能目次第そうやつの名はサブスク渡り鳥いいじゃないですか。
うん、いいっすよ、うん、
じゃあ今度サブスク渡り鳥のテーマ作りましょうよ
はいぜひサブスクでもさやっぱこの間ね俺あの D アニメストアに知らねえうちに半年間ずっと入ってたってことを気づいて、
マジで
Amazon プライム抜けたら勝手に一緒に抜けるもんだと思ってたら抜けてなかったっていうので、一本もアニメ見てねえのに440円毎月取られてたって。返してください。
えそれちょっとさアコギだよね。
うんうん、
それちょっとなんか
ちゃんとね、
いや
これこまめにカード履歴見た方がいいですよ。
ディズニーって D アニメストアなんか抜けづらいシステムだなと思ってたわけですよ。ただでさえ、うん、なんかだってほらサイトの中で完結しないじゃないですか。なんか D メニューとか行かなきゃじゃないですか、あれ。
あそれはそれディズニープラスじゃなくて D アニメストアはディズニーじゃなくてドコモかな。
ああ、
うん、あのアマゾンプライムの中のチャンネルなのかな多分。
はいはいはいはい。
アニメが比較的見やすいみたいな。
うん。え、あれってさ、なんかいろいろその、うん、あの、東映のチャンネルとかあるけどさ、
うん、
アマプラ抜けたら勝手に抜けるもんじゃないんだね。
いや、抜けないと思う、多分。
マジか。それ。
それは、うん、
ひどいね。
多分ね、ちょっと。
システム上見えないじゃない
ですか、うん、ちゃんと調べたし。
それは。
まあ、奴らはその金でね、サウンドオブメタルとか作ってるわけですよ。
いや、違うね。それ
はえ、でもアマプラだってさ、
でもアマプラの追加のやつは、まあ、追加のお金はだってもうアマプラにもまあちょっと何割かは入るだろうけど、
うん、
それを出してる会社に行くわけですよ、それは。
まあまあまあ、
はい。
まあでも別に D アニメストアに限らずさ、なんかそういうシステムじゃん割と。
そうですね。
なんか抜けたと思ったら抜け、うん、だってさ、なんか一番さ、なんか民間のブログ、なんか勝手に個人が書いてるブログとかがさ、抜け方として一番分かりやすいリンクとか貼ってくれてるじゃんなんかここをクリックして、ここを押して、ここに行ったら抜けられますみたいなさ、
ね、
なんか
そうなんだよね。
うん、来たね。まあそれでね、儲け、まあ我々のやってる有料チャンネルもまあ、
うん、
似たり寄ったりかとは思うんですけど。
はい。一緒にしないでください。うん、
はい。まあまあまあ。
そんな感じです、
ね。渡り鳥していきましょうよ。
はい。渡り鳥。
サブスク、はい、でもなぜかネットフリックスは抜けられないんだよね。
ああね。
なんかネットフリックスは見るんじゃないかみたいなさ、
今日は関連があって。ね、結構あるからね。
うん。
うん、
どこですかね。はい。
そんなところ。
はい。告知、この番組では現在、まずお便り募集しております。なんか最近こんなの見たよみたいな感想とか、この番組の感想とかね、うん、送っていただけると嬉しいです。アドレスしましたら 29.tiz@gmail.com、 29は数字です。29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です。あと、この番組、ピクシブファンボックスの方で有料版やっております、月額300円からで、やっておりまして、まあ、そちらの方だけで聞けるまあ雑談コンテンツを配信しておりますので、うん、よかったら入っていただけると嬉しいです、はい、
ぜひぜひ
って感じですかね、
はい、いつ抜けてもいいしね。
そうですね、
うん、
はい、 で、なんか他、はい、その他個人あれば。
あ、金内武樹ですけど、うん、7月になんかあの東京芸術劇場という、うん、なんかすげえ
すげえ
ステージっていうか、あのなんかシアターがいっぱいあるとこあるじゃないですか、はい、あそこで行われる芸劇合図番外編ボリューム3もしもしこちら弱い派仮想劇声を聞くためにっていうなんかイベントがあって、はい、3団体くらい出るイベントなんですけど、はいはい、その中の一つなんか雲月イーファっていうあの山田君もイベントであの本橋さんとご一緒してましたけど、はい、なんか僕がもう一番影響を受けてる演劇団体なんですけど、なんと、ね、そこのになんかあの一緒に出ませんかみたいな声がかかりまして、うん、雲月イーファメンバーとして、でなんかこうもう本当にもう名前がある劇団っていうのがもちろんなんですけど、なんかすごい大ファンだったんで、もう本当に嬉しくて、ぜひ出してくださいということで、出ることになりまして、7月の22から25日に、うん、東京芸術劇場シアターイース、調べたらさ、めちゃくちゃでけえさ、なんかこう、何、その、界隈では、あのシアターイーストみたいなステージならしいんですよ。
うんうんうん、
なんか、そこにね、なんか僕のような新参者が出してもらえることということで、なんかオリンピックとね丸かぶりしてるので、今僕あのオリンピック、あのそうオリンピック賛成派なんですよ。
お
オリンピックが中心になったらなんか周りのさ、その芸術もさ、あのオリンピックやってねえんだからっていうなんか言い訳でなんか中心させられるんじゃないかみたいなさ、
なんかそれさ
あるから今僕、ね、うん、
夏フェスとかも結構その恐怖ある
よね。いやそう最悪ですよね。最悪のこうなんか忖度を今俺ら背負われてる感じがして、
どっちに転んでもみたいな感じがね。
そうそうそうそう、うん、本当最悪ですよオリンピック。まあなんですけど、まあオリンピックと同時期にやりますので、ぜひ7月22から25、まあ海の日前後の祝日とかも含めた土日なのかな、うん、まあ木曜日から始まる土日、木金土日ですね、やるので、雲月イーファのウーバーボーイズカッコ仮というのに出ます。他は小鳥会議さんといい返事さんという団体が出るみたいで、まあ多分40分くらいやると思うので、うんうん、毎日1ステージずつは少なくともやるのかな、
うんうん、
で、なんか作演出出演でなんかみんなでこう一緒にこう話とか演出作っていこうよみたいなタイプのやつなので、ぜひあのこのラジオに最初の方出てた金子鈴木くんとか、うんうん、このラジオのリスナーでもある黒沢太郎さんとかも出るので、ぜひぜひいらしてください。金内射撃でした。そして、
はい、KT ワイトの名前でラップやっておりますが、まず、最近あの江藤君って、このラジオたまに出てる、人と、ずっと作ってるグッドドライバーっていうウーバーイーツのドライバーの視点から、コロナ禍の東京を見ていく曲のシリーズが、今出てまして、うん、一番、結構定期的に作ってるんですけど、最新バージョンが、マンボーバージョンっていうのが、YouTube とあとバンドキャンプの方で配信されてますので、よかったら聞いてくださいっていうのと、
はい、
あと、一応なんて名前に出るのかな、5月30日に、フォアジャオっていう名前のユニット
で、フォアジャオになったんですね。
まあなんかね、そこがねまだ未だによく分かんない感じです。多分まあ一応フォアジャオだと思うんですけど、フォアジャオっていう名前の、ヒップホップユニットを、最近始めまして、次、5月30日に、渋谷の、なんだっけな、ギャラリーなんだっけな、まあ、ギャラリーの方で、ライブをやることになりました。はい、よかったら遊びに来てくれると嬉しい。なんか結構知り合いの、なんかアーティストのジャケットとか描いてくれてるあのイラストレーターの人の、個展の、まあ、間のオープニングパーティーのライブみたいな感じでやるので、よかったら見に来てくれると嬉しいです。なんか曲はね割とできてきたので、はい、結構ちゃんとなライブします。はい、
水の旅人はもうなくなったんですか？
水の旅人はないと思います。
僕絶対水の旅人って名前いいと思うんだけどな。
僕は嫌です、なんか、うん、僕は嫌です。
そうなんだ、
はい、っていう感じですかね。
はい、はい、
じゃあ
今度からじゃあエンディングにフォアジャオの曲が使われたりとかできるわけですね。
そうですね、はい、
かつて文字の知恵の曲がたくさん流れていたように。
そうですね、そんな感じですね。はい、あといいのかな、まあいいや
なんだ
もう一個、はい、まあいいや、はい、はいです。
はい、
あれです、なんか最近ちょっと半分、まあ、ボランティア半分仕事みたいな感じで、音声ガイドってね、目が見えない人が映画見るときに画面の中で何起こってるか説明するガイドっていうのを、ずっと実は作ってたんですけど、この間セーラー服と機関銃薬師丸ひろ子の の、音声ガイドをちょっと僕が初めて1本丸々作りました。で作ったやつが、今あのシネバデイジーっていう、でもこれあの視覚障害ある人しか使えないサービスなんですけど、シネマデイジーっていう映画の音声にガイドが加わったものが聞けるサービスがあるんですけど、うん、あのそちらの方で、僕が作ったセラフト機関銃の音声ガイドを聞けるので、もしちょっとこれリスナーさんで、あのもしそのシネマデイジー使えるような人いたら、ちょっとぜひ聞いていただけると嬉しいです。はい、
それ読みも山田がやってんの？
それね、シネマデイジーは全くお金がないあれなので、うん、読みも僕がやってます、
うん、え、すごいね。じゃあなんか自分でこう演出っていうか、なんか
書いて、ね、そう
台本書いて
やりました、はい、のでよかったら聞いていただけると嬉しいですっていうか、まあ、やりましたと、ね、はい、って感じです、うん、はい、じゃあこんな感じです、本日、はい、お相手は私山田と
金内武樹と
高島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。